backspace.fm。
こんにちは、backspace.fm 第87回です。 backspace.fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。最近漫画で DIY 系の漫画で、ホームセンター転校っていうのを見つけまして、これ実は石神井の近辺に住んでいる漫画家さんの漫画なんですけれども、この間、ハルロック、の、アドバイザーの方と、ポッドキャストでご一緒したんですけれども、まあ、それにちょっと近い感じの漫画で、非常にいいので、ぜひ購読、購読というか、買ってみてくださいと言いたいところなんですけれども、今、品薄で、5月に Kindle 版が出るということなんで、その時に、またぜひ、買って読んでみてはいかがでしょうか。という松尾です。
なんか最近そのご当地漫画流行ってんですか？
いや、別にご当地じゃないんですけど、近くに住んでることが分かったっていう。
ああ、それをご当、石神井公園を舞台にしてるわけじゃないんです
か？じゃないですよね。ひばりが丘らしいです。そのホーム
センター。なんか最近赤羽を舞台にしてる漫画があって、それでなんかテレビのドラマでも山田孝之が赤羽に引っ越してみたいな。
ああ、赤羽。
なんか、はい。赤羽漫画やってますけど、
ね、それは渋いですね。
僕は、もうね、これあんまり語りたくもないんですけど、突然、大家からアパート出てけって言われて、3ヶ月以内に。
リストラ。
今、そう、めっちゃ凹んでて、それど、もう今若干ポッドキャストするどころじゃない心境っていう、ドリキンです。このトークだけでね、多分にわくんと3時間ぐらい話せると思うんだけど。
不動産見つからないもんだですか。
なんか突然オーナーがレントから、売り物件に変えるって、まあ一番高いから今。なんかコンドミニアムに切り替えたから、もう売っちゃうらしくて、出てくか買うかどっちかにしてくださいって。
買うオプションがあるじゃないですか。
買うとしたらいくらなんですか？
高そうですね、あそこ。
奥ですよね。
1億5000万ぐらいなんじゃないかな。
まあ、リーズナブルです、ね。
うん。
それがリーズナブル。
それで、そうそう、1億5千万とかで買えても、なんか、リーズナブルだねっていうレベルだよね。
そうですね。
うん。
まあ、ちょっと場所が、あれですけど、中は綺麗だし、なんか、もう新築じゃないしで安定してるし、広さで、
前に
って言ったら、1億、そうですね。一応5000万で買えたら、多分、トントンくらいじゃないですかね。
という、
はい、
という、かなりへこんでいるドリキンです。
という、サンフランシスコご当地トークでもお分かりいただけるように、今回のバックスペース .fm ゲストは、サンフランシスコ在住の方です。日本人として最初のツイッターエンジニアとして、はい、現在もバリバリ活躍されているソフトウェアエンジニア、丹羽さんをゲストにお迎えしたいと思います。いつには硬派なエンジニアトークができたらいいと思っております。また、最近、丹羽さんが気になっている技術動向なども大変興味深いので、その辺の話もお伺いできたらと思っています。では、丹羽さん、簡単に自己紹介をお願いできますか？
はい。丹羽義正と申します。はじめまして。そうですね。自己紹介、あまりする機会がないので、難しいですけど、サンフランシスコでエンジニア、ソフトウェアエンジニアとして、もう5年目になりますね。働いてます。ツイッターで今働いてます。普段は、そうですね、フロントエンドが多いんですけど、たまにいろいろ裏側も触ったりします。
まあ今日ちょっと僕もあんまり普段、まあ丹羽さんともう十数年の付き合いだけど、あんまり仕事の内容とか話すこともないから。
そうですね。めったに喋らないですね。
なんかあんま聞いちゃいけないかなとかいう気遣いもあり、お聞きしないんですが、まあ。まあ、
内容は喋れないですよね、全くね。それは仕方がないですけど。
まあ、喋れる範囲でせっかくだから今日はいろいろ聞いてみようかなと思っています。
今週のスペシャル、Feature of the Week。
はい、ということで改めまして、丹羽くん、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
っていうか、backspace.fm の前身というような感じで、ドリキン TV っていう、当時、ユーストリームとか、YouTube でやっていたライブストリーミングでは、 結構出てもらってたよね。
2、3回じゃないですかね。初期の頃。
初期の頃出てもらってて、ね、まあこれをやるときも、まあ真っ先に出てもらいたかったんだけど、気づいたら、1年間全くオファーをするのを忘れていたっていう感じだけど。
ポッドキャスト業界から僕は一歩引いてるので。
なんで？
いや、別に特に理由はないんですけど、なんとなく。最初にそういう、なんか決めちゃったので。
そんなに決めなくてもいいと思うけど。引かないでください。ということで、なので一応バックスペース .fm 的には、まあ初登場なので、一応簡単に自己紹介、さっきしてもらったんで、まあツイッターのエンジニアをされているということは、ありましたが、なんか他に自己紹介的にありますか？
自己紹介。
普段何してます？何か好きですか？
まあじゃあその辺の話は、ネタの、
ネタでいいですか？
少しずつ話して。
あとは何だろう。属性ハッシュタグ的には、一応、Apple、Apple、iPhone、
そうですね。
ソフトウェア、サーバー。
そういう位置づけですか？面白い。
僕の印象では。
なるほど。そうですね。
あと何だろうね。まあそんなところか。じゃあまあ、話していきながらいろいろ、
そうですね。
庭さんを。知っていくっていう感じで、そうそう、それで、まあ流れ的には最近、そもそも何してんだっていう、最近、もうサンフランシスコ来て5年
って言ってて。そうなんですね。ちょうど引っ越してアメリカに来て5年経った。だから今6年目ですね。もう長い、あっという間ですかね。
で、最近、めっきり合わないよね。なんか。
僕が引きこもってる感が多少ありますね。
うん、僕も引きこもってる感があります。かなり。
じゃあ合わない。
そうそうそう。だから合わない。なんか今週 GDC とかもあったけど、GDC でなんかイベントとか行った？
一切行ってないです。
あ、僕もね、だいぶ行かなかった。さすがにゼロではなかったけど、うん、
今回
なんだろうね、この引きこもってる感我々の。
わかんないですね。一周して、落ち着きを持ってしまったというか、ガツガツしなくなったというか。
家の中が快適すぎるとか。
というわけじゃないと思うんですけどね。うん、
なんか、結構やることいっぱいあるよね。なんか、ちまちましたことを。
小さなことでいっぱいこうやってみたいとか、やっておこうかなって思っていることをやっていると、週末が終わる。という感じですかね。
そうっすかね。なんだろうね、このなんか、余裕のなさに最近、常に危機感を感じてるんですけど。まあそんなところ、そんなこんなで、庭さんの最近の活動はっていうのを事前にちょっとアンケート的に聞いてみたら、はい、なんかかなり iOS デベロッパーな感じ。
これが多分最近で一番面白い話題で話せる内容かなということで。
お、はい。
仕事の内容にも多少、仕事の内容から話せる内容ですね。
うん。
で、あげてみたんですけど。
はい。
今はメインで iOS 周りを、iOS アプリですね、Twitter の iOS アプリを、うん、の、開発に関わっていて。で、
それって純正。
そうですね、Twitter アプリ、めちゃくちゃ叩かれてるというか、App Store の評価を見ると凹むっていう。
あ、そうなんだ。
あれは日本が特にひどいですね。バリ増言が。
あれはね、古いアプリはもうみんな叩かれてどんどん下がってきます。
古いアプリというか、ユーザーが多くなれば多くなるほどどんどん下がるので、少ないユーザーで、かつ、ものすごいコメントをケアしてる。例えば Yahoo Japan のアプリとかは、日本向けなので、とても気にしてるんですね、あそこの部分で。うん、で、ユーザーの、うん、なんていうんですか、その日本のユーザー、サポート過剰な過剰なって言い方は良くないかもしれないですけど、うん、下手に出て、こう、お客様は神様みたいな感じで、メンテナンスしないと、あそこの評価はガンガン下がるんですよ、ね。アメリカ側でももう一切気にしないので、誰も気にしてないので、あんなところ。というかそもそも読めないので、気にしようがないというところもあるんですけど、日本語で書かれても。
確かに。今、
それは一番大きな問題なんですが。
アップルのアップストアで見てみたら、うん、星が 1.5 ですね。
そう。
1半。
そうなんですよ。非常に辛い。
こんなアプリ初めて見た。1半とかつくんだ。
いくらでも下げられますよ、あれは。
すげえな。
そもそもスターシステムは成立してないというか、機能してないと思ってるので、だって、人によっては5が、何が基準なのかって、あれは5が普通いいなでよくて、ポジティブで、3は、うん、ニュートラルで、星1がネガティブなわけなんですけど、
うん、
その基準でつけてないんですよね、みんな。例えば0、うん、普通が0で、0からどれだけ増やしていくかみたいな感じでつけてる人とかもいて、
うん、
それでノーマライズできるわけがないと。
うん、
で、まあ、アップルもそれ分かっていて、なんていうんですか、アプリのダウンロード画面にもあんまり評価出ないんですよね。星は出るけど、うん、一番でかいのはスクリーンショットなので、今、
うん、
スクリーンショットの1枚目がとても大切で、それ以外はもうほとんど影響を与えないと僕は考えている。ますね、アプリのダウンロードに。
まあでもあんまり、ツイッターの場合はそう言われても別にみんな落とすから、
まあ、なんて言うんでしょうね。一般的な話として、こう、アプリのダウンロードと、評価のシステムっていうのは破綻してるな、という。ので、特にインターナショナリゼーションのことを考えると、すごいドメインスペシフィックに国ごとにきちっとやるっていうことしない限りは、まあ無理で。
US の評価はそんなに悪くないの？
US の人のレポート、なんて言うんですか、その、星の書き方って日本みたいに、罵詈雑言にはならないんですよね。多少そういうのもあるにはあるんですけど、割合としては少ない印象はありますね、見てると。
まあ、荒れるときはなんか厳しいこと言って荒れてる気もするけど。
それでも、なんか、なんて言うんですかね、あんまり論理的じゃない書き方はされない気がしますね。多分国民、なんか、こう、文句を言うときの違いみたいな感じで。二足そ言うときは二足そ言うじゃないですか、日本の人って。
一回
スイッチが入った。本人が目の前にいたら絶対言わないようなことをああいうところで書けるので、書いちゃうっていう。その辺はなんか本との差を感じますね。
まあそんな、
その話はちょっと置いておきましょう。
そんな悲しい話から始まったツイッタークライアントですけど、それのクライアントの開発してるんだ。僕全然サーバーサイドの人だと思ってました。
サーバーサイドもやるときありますけど、ほとんどないですね、最近は。
てか昔はやってたよね、さ。
もともとは、その、日本の携帯電話のアプリ、ウェブアプリだったので、サーバー周りもあり、という話だったんですけど、もうずっと iOS が多いので、今は。
それは楽しそうでいいっすな。
まあ、楽しいといえば楽しいですけどね。辛いといえば辛いですよね。
で、その
辛い内容。
内容的には、そのコアテキスト周りでいろいろバグをツイートしている感じです。
進むんですよ。面白いんですけど、Apple は OS のいつからだったかな ?7 からかな、テキストのレンダリング方法を変えていて、うん、昔は WebKit のような、WebKit ベースだったのかなだったのを、コアテキストっていう独自のレンダリングシステムに切り替えていて、API が C レベルと Objective-C レベルそれぞれで公開されていて、一層は C++ で内部ではされている。そういう、まあ、巨大なレンダリングシステムがあるんですけど、これがものすごいバグが多くて、よくそのバグを踏むツイートを書く人がいるんですね。で、テキストの処理なので、で、OS 側の処理なので、バグがあった場合にアプリはクラッシュするしかないんですよ。
まあ、クラッシュしちゃうバグを踏んじゃったら、クラッシュするしかないよね。
そうです。で、うん、僕らとしてわかるのは、アプリがクラッシュしましたと。で、スタックトレースを見ますと。そうすると、OS の内部で、エクセプションがあると。で、そこからが問題で、OS には手を入れられなくて、しかも iOS っていうのは一回外に出たら、まあ Android よりはマシなんですけど、ほとんどアップデートされない、アップデートしない人がいるので、どうしても残るんですね、そのバージョンっていうのは。次のバージョンで直ったとしても、今のバージョン、現行のバージョンでは直ってないバグっていうのは、今後残り続けるので、クラッシュするのは。 で、何かワークアラウンドを考えなきゃいけないわけですけど、
うん、
ほとんどリバースエンジニアリングの世界で、デバッカーを使って、どうしてクラッシュするのかを見極めた上で、クラッシュしないように、こう、ユーザーランドのレベルでできることをするっていうのが、このクラッシュに対する、アプリケーションが取り得る手法というか、うん、唯一の手段なんですけど、これがとても大変なんですね。
なんか状況はまだそんな状況なんだ。なんか最近すっかり iOS とかもコード書かないから、
悪くなったという印象があります。
なんか僕がもう10年ぐらい前とかに、それこそ最初の頃はツイッターのまだ純正のクライアントとかない時、Mac版のクライアント作ったり、あとミキシーのなんかビューアーとか作ったりしてた頃は、テキストじゃなくてHTTP の、HTTP のプロトコルスタックとかも腐ってて。で、なんかただ HTTP。
それは多分今でもそうですよ。
そう。でも昔はすげえひどくて、標準の HTTP とかを使うと、本当にエラーのハンドリングが全然できなくて、で、はい、エラーが来ると、なんか異常系ですぐ刺さるみたいな、クラッシュするみたいな。
はい。
で、結局それを全く同じ話でデバッグしてワークアラウンド入れてたけど、僕最終的に C でプロトコルスタックを書き直して自分でそっちでやるっていうことで落ち着かせたみたいな記憶があるもん。
多分それは一つの手法で、コアテキストに頼らずに、WebKit のレンダリングを持ってきて、自分で全部ビルドして、それで書くっていう、やり方もなくはないので、本当に広いものだったら、それをやるっていうやり方あると思うんですよね。
ただ、HTTP くらいだったらさ、まだいいけど、テキストのレンダリングとか無理だよね。
ほぼ無理だと思います。インプット、入力側があるので、入力も作ろうとしたらすごく大変なので、頼らざるを得ない。
そうっすね。
キーコンポーネントなんですけど。
うん。
こう、まあ、普段、普通に使ってれば踏まないんですけどね、そういうバグを。
まあ。
ユニコードがとても複雑なので。
そうですよね。
まあ、クラッシュしないものは作れないと思うんですけど。こう、まあ、なるべくバグがないものを作ってほしいな、というのが、あれですよね。希望ですよね。
いや、なんかもうそういう時代はとっくに過ぎてて、もう iOS の6とか7ぐらいのあたりからは、もう Apple の開発環境の世界はバラ色なのかと思ってたんだけど。
他は知らないんで、他がどれだけひどいのかわからないですけど。まあ、いい方だと思いますけどね。いい方なので逆に、こう、一つ見つけると、なんか、辛いっていう感じはありますよ。
対応はどうなんですか？見つける。じゃあ最近はその、そういうバグを見つけたら解析して。
だいぶ慣れてきたんで、だいたい当たりがつけられるようになってきた感はありますね。
でもそうすると結構、なんだろう。新機能の開発っていうよりは、そういうチューニング的なことが多いんですか？
あ、これは完全に僕の、こう、メインの仕事の内容じゃないです。
ああ。
たまたまコントリビューションしているエリアで面白い、話せる内容だなと思ったので。
ああ、なるほどね。それだけをやってるわけじゃない。
全然本業は別なんですけど、iOS の中でも。
なるほどね、
まあ面白いですよね。ワークアラウンド考えるのは。
まあ僕結構そういうちまちましたデバッグとかチューニングとか好きだから。
なんかこう、小ネタ的には面白い内容だと思います。
でもそんなまあちょっといろいろ話せないこともある気もするけど、ツイッターのその、本家のクライアントも、そんなガリガリみんなで開発。なんか昔って、これもともとどっかのやつ買ったんじゃなかったっけ？
もともとは、トゥイーティーかな？トゥイーティーっていう、アプリが昔当時ありまして、紫色のアイコンだったかな、うん。それを買収したのがオリジナルですね。
で、なんかそのトゥイーティーの人が、なんか、コツコツ作ってるのかと思ってたら、そんなみんなで、
トゥイーティーの人は結構もう前に辞めちゃってて。
あ、そうなん
だ。そうですね。まあ時代の流れというかもあって、モバイルファーストというか、ウェブブラウザでのサービスと、携帯、それぞれ iPhone、iOS、iOS、Android のサービス、それぞれがまあ足並みを揃えてやるというような、になっているので、なかなかその ウェブだけにある機能みたいなのっていうのは少なくなってると思いますね。
ああ、じゃあこの間のグループ、確かにグループダイレクトメッセージだっけ？なんて名前でしたっけ？
はい。
それとかも、モバイルでいち早く搭載してたもんね。
そうですね。
そういうのは結構新機能があるのか、ないように見えて。なんか見えないように見えて。
あと最近は30秒動画でしたっけ？あの、動画の組み込みとか、あの辺も。
動画はそうですね。
だわ、アプリからですよね。うん、
そうですね。ダイレク、あの、グループダイレクトメッセージ、どうすか？
どうとは。
なんか僕すごい、これ、来たと思って、
はい。
待望だと思って、喜んでたのに、誰も周りの人が使ってくれないから。
なるほど。
結果使えないっていうことで、相変わらず Facebook メッセンジャーを使わないといけない日々なんですけど。
なるほど。
個人的には結構期待してたんだけど、なのに。まあ、こればっかりはね、あの、人がいないと動かないので。
難しいですね。
難しいところですけどね。
全般的なソーシャル関係のソフトウェアの問題ですね。
あれですか？あとはね。
スタンプがないからじゃないですか。うん
いや、僕は、あの、そうだとは思ってないですけどね、
うん。
ソーシャルのプラットフォームの問題っていうのはもうちょっと違うところにあると思ってます。問題として見るんであれば。
あの、Facebook みたいに単体のアプリにしちゃうとかね。
まあ、それも。
まあ、何をしたいかにはよるとは思いますけど。
そうですね、
うん。どうなんですか？でも、それなりの反響はあるの？
正直わかんないですね。僕それやってないんで。
ああ、そうな
んだ。はい。僕や、ビデオの方はやってたんですけど。ビデオの方はそうです。あの、リンク貼らなかったんですけど、あの、うん、同じチームのデザイナーがどうやってそれを作ったのかっていう、あの、話をブログポストに書いてて、とてもいいので。面白いと思います。
ビデオ使ってない。っていうか僕、どうやってやるんだろう、これ。
この、
キャプチャーにして、あ、確かにビデオがあった、いつの間にか。
これは、どこでツイートしたらいいんですかね。
スカイプかなんかに。
スカイプ？
リンクをいただければ、こっちで開きます。そうか、ここら辺も、デザイニングツイッタービデオ。
よく見ると僕の名前がどっかに出てるはずです。
おー。っていうのはなんかその単に OS の標準のビデオ、あの、ビデオカメラ機能みたいなのを、使ったわけじゃなくて、結構その、ビデオを投稿するためのデザインとかユーザーエクスペリエンスを、
そうですね。その通りです。その通りです。
うん。そこら辺はなんか最近の iOS は自由度が出てできたから、やりやすいって感じ。
API はその、API はかなまあ、長い歴史が Apple のクイックタイムの頃からの長い歴史の上に成り立ってる API 群だと思うので、とてもよくできてると思います。バグありますけど、とてもよくできてると思いますね。Android は大変だったと思いますね。
そう、昔はほら何もできなくて、もう、はい、あの、ダイラグみたいな感じでもう、決め打ちの UI が上がってきて、ビデオ撮れて終わりって、はい。で、Android は逆に何でもできるから、まあ、頑張ればいろいろできるよみたいな感じだったけど。はい、じゃあ今は逆転した感じな
の？ iOS の6とか、7だったかな？ 7 か6で、かなり、いくつか API が外に出されて、
うん、
で、いや、もともとだと4とかかなんかから始まったのかな。で、
うん、
8でほぼほぼ公開されてる状態だと思いますね。うん、
そうなんだ。
今はビデオ、まあ、ビデオだけじゃないですけど、写真も含めて、カメラ周りを扱うのはとてもよく、うん、まあ、簡単という言い方は良くないですけど、あの、ドキュメント等もしっかりしてるし。
うん。
まあ、多少そのマルチスレッドとかの周りで大変ですけど、それさえちゃんとやれば、かなり綺麗に作れる。と思います。ただ多少そのレンダリングで OpenGL 使ったりとかいうのがあるので、
うん。
その辺の知識は、ちょっと必要、まだ必要なんですけど。
うん。ちょっと純正のね、ここまで話してて僕も、申し訳ないですけど、純正のクライアントを使っていなかったっていう状況で、僕は iOS だとツイートボットで、Android だと、ファルコンプロっていう、宮川先生におすすめして、教えてもらった。
なるほど。
クライアントを使ってて、あんまり純正をそういえば使ってないなと思ったんですけどね。
僕は使ってますよ、純正。
ありがとうございます。
メンション見るのにすごく快適なんで、メンション見るためだけに使ってます。
なるほど。なんか
スピードもいいんで、本当はメインでやりたいんですけれども、うん、リストを複数、こう、ブラウズするっていうのにはあんまり向いてない感じなんで、そこはフートスイートと、レゾンしてる感じですね。
なるほど。
うん。そうそうですね。
いろんな使い方があるんで、すべてに使えるアプリケーションっていうのは作れないんで、
うん、
まあそこは思想はそれぞれ。難しいですよね。その、使い方まで決めたサービスっていうのもありますけど、Twitter の場合は多少そこが緩い、うん、こう使うんだっていうのがなくてですね。どちらかというと Unix のコマンドみたいに組み合わせで使うとこう味が出る、うん、噛めば味が出るみたいなところがあるので側面として、
うん、
なかなかこういうものだっていうアプリを作るっていうのが難しいサービスだなとは思います。
ただその一方で、まあ、Twitter のサードパーティーアプリってだんだん難しくなってきてる部分があるじゃないですか。その利用者数の制限とか上限達したりとか。で、そう考えるとやっぱり純正アプリへの依存度っていうのはどんどん高くなってきて、それに応えなくちゃいけないってのは結構大変ですよ。
そうですね。そうだとは思いますね。
そうね。そう。結局そのサードパーティーのアプリ使ってんだけど、なんか、30秒間、なんかリロードばっかして、ハッシュタグリロードばっかしてエゴサーチとかしてると、次の更新まで30秒お待ちくださいみたいな、こう、なんか冷凍引っかかんないようにしてるのかなんかわかんないけど、そういうもどかしさは非常にありますよね。
なるほど。
うん。まあ、純正を、その純正を押すんだったら、まあやっぱり純正万能になってほしいなっていうところもなきにあらずではあるけどね。まあ難しいっすね、ここのバランスは。
そうですね。
うん、
で今のってすごいシンプルさをこう、温存したままで使いやすくしている感じじゃないですか。その4つぐらい、うん、そのエリアがあって、うん、アットとか、そのメンションとか、メインのホームとか。
うん。
で、あの辺のはすごくいいと思うんですよね。アプリ的インターフェースにも合致してるし。
うん。
そこはそのままにしてほしいなと、気がします。
ちなみにすごい初歩的な、ツイッターのクライアントの使い方質問みたいになってるけど、
はい。
この、ディスカバーとか、アクティビティとか、
はい。
タイムラインが、iPhone とかで見ると、僕さ、久々に純正見たら、このタイムラインのメインは3つのタブみたいになっていて、ホーム、ディスカバー、アクティビティ。
はい。
何が違うんですか？
ホームはホームタイムラインですよね。
そうですね。これはまあ今までの俗に言うタイムラインで自分がフォローしてる人のリストが時系列にバーッと並んでくる。
そうですね。
うん。
ディスカバーは、トレンドとか、なんて言うんでしょうか。自分に今日面白そうだなというのが自動で選ばれて出てくるはずです。アクティビティは、自分のフォロワーとか、フォローイングしてる人たちの、が誰、何をフォローした、新しくフェイバリットしたとか、そういうのが出るはずです。
アクティビティはそのフォロワーの中でキュレーションされて、ディスカバーはもうちょっと全体からキュレーションされるみたいな感じ？
そうですね。多分、そういう形になってると思います。
なるほどね。結構なんかこの辺のロジックはなんか裏にあるのかなと思いながらも。
あります。
あれですよね。うまくいくと本当ここだけ見てればリストなんか自分でリストとかは作りたくないんですけど。
はい。
あまりにもタイムラインを見なさすぎるって先日怒られたので。本当に10人ぐらいのリストを作って。
なるほど。
怒られない人リストみたいなのを
見てないと怒る
人。そう、見ようと思ったんだけど、まあ思って見てはいるんだけど、 やっぱりなかなかリストを作ったとはいえ難しいなと思って。あとなんか、まあそれはクライアントの実装によるんかもしれないですけど、そのリストを、僕の使ってるクライアントとかってリストの人がリツイートしたりすると、全部それがタイムラインに載っちゃうから、まあ僕も人のこと言えないけど、リツイートマニアな人がタイムライン、リストに一人入ってると、結果カオスなタイムラインが出来上がるっていう。
リツイートオフにできますよ。フォローしてる人の。この人のリツイートは表示しないっていう。
ああ、そうね。でもそれはそれで今度さ、困るんだよね。だから、結局最適解はないんですけど、いい時もあるし、あ、この人リツイートしてるおかげで、なんかリストをまめに大きくメンテしなくても大体いいっていう時もあるし、
はい。
なんかすごい、運転してる時は自転車うざったいけど、自転車乗ってる時は車うざったいみたいな。わかんないけど。あんまりね。
気持ちはすごいわかる。
そうそうそう。
で、この人の、政治的なツイートはちょっとできるだけ見たくないなとか、
うん、
そういうのもあるじゃないですか。
そうですよね。うん、
だからそういうのは、僕、ツイッター検索利用して、排除するようにしてますよ。NG キーワードつけて。
なるほど。
ツイッター検索ってすごい高度じゃないですか。高度なことできるじゃないですか。
はい。
なんかそれをそのアプリの中に組み込んでくれるといいなと思いつつ、
うん、
なるほど。
僕の会社でツイートピっていうアプリ作ったんですよ。ちょっとだいぶ前になるんですけども、はい、それがツイッター検索をそのキーワードを複数設定したり NG とか、あと利用者ユーザーをこう何人か指定してその中のキーワードで合致するものだけ、リストアップしたりとか。そういうのをこう無限にできるようなアプリ作ったんですよ。
はい、
本当はそれが公式でできるといいんだけれども、うん、なかったんで、作ってもらったんですけど。
なるほど。
うん、で、それで多分一番いいのって、リスト化したものを、で、例えば特定のクラスターの中で、そのリストの中で検索できると、さらにこう集合値がこうみんなでシェアできていいかなっていう。いうふうなアイデアを持ってるんですけども、まあ、公式検索 API だとそこまではまだできないっぽい。
なるほど。
ええ、
わかりました。意見として覚えておきます。
どっかに通ってい
い。この Twitter クライアントの話題は僕答えられないことが多いので。
ええ、
まあね。まああんまりこれ以上。
これ以上は話しても、掘っても何も出てこないって。
盛り上がんないよね。
話しづらいですね。
うんうん、ただツイッターって、もう僕的にはフィードをリプレイするものになってるんですよ、
はい。
もうフィードリーダーは全然読まなくて、ツイッターの検索だけで全て僕情報を今得てるんで、
はい、
すごい依存度が高いんでぜひ頑張ってほしいなと思ってます。
わかりました。ありがとうございます。
ちなみにその、はい、これも答えられないかもしれないんだけどさ、ツイッターのそういうこの難しい、多分本当に要望なんてもう、いろんな人の聞いたら本当に、もうなんだろう、もうカオスのアプリにしかなりようがないじゃないですか。
はい、
だからこのバランス、この状況である意味この純正のクライアントの機能をこうやってバランスよく保ってるのって、まあすごい努力だし、
はい、
まあ実はすごいことだと思うんですよ。評価は低いかもしれないけど。
はい。
僕は評価してますよっていうことなんですけど。そういうののディレクションって誰が決めるんですか？なんかそういうトップの人がいるんですか？
もちろん、これをやるやらないみたいな決断をする人っていうのはいますけど、
うん、
基本的にはチームだったり、個人だったりが努力しているというのが事実ですね。
それでよく破綻しないなと思って、すごいなと思いましたけど、
ね。まあ、どうは言っても、会社とは言っても別に、そういう組織であって、組織の中で働いてるのは個人個人なので、
うん、
どこまで大きくなってもやっぱり最後は人っていうところはありますね。
まあそこら辺はまだまだスタートアップの気持ちが忘れてないというか、ちゃんと、魂残ってるって感じなのかな。
まあ、組織のあり方、形のあり方だと思います。そういうのが必要ない会社ってのもあるだろうし、うん、そういうのが大切な会社っていうのはそういう組織を作っていくべきだと思うし、私はその後でちょっと話そうかなと思った内容にも近いと思うんですけど。
うん、 じゃあちょっと話を戻して、このユニコードネタだけ。
終わらせましょうか。
はい。
そう。で、コアテキストのバグのほとんどの、ちょっと戻、かなり戻っちゃうんですけど、最初。バグのほとんどがですね、ユニコード周りの処理で、単純に今までみたいな文字を、まあ、こう、表示したい文字を取ってきて、それを表示するっていうだけだったら、こんな、バグには、バグが多いものにはならないと思うんですけど、実際にはそういうわけにはいかなくて。うん、で、とても難しいのは、そもそも文字っていう概念は人間が恣意的に作ったものなので、計算機にとってみたら文字なんて知らないわけですよね。うん、なので人間がこれを文字とするっていう定義を持たなきゃいけないわけなんですけど、絵文字とか、文字っていうものの考え方もかなり人間側でも変わってきているので、
うん、
多種多様であると。で、日本語もそうなんですけど、例えば、振り仮名じゃなくて、で、句読点と半濁点、うん、句読点じゃないな、半濁点、濁点とかのように、
うん、
既存の文字と他の部品を組み合わせて、一つの文字になるっていう文字があるんですけど、
はいはい、
これがとても難しくて、うん、日本語の場合は、例えば、点点と丸は同時にくっつかないので大丈夫なんですけど、何の言葉が言ったといい例かな。まあ、ハングルとかですね。ハングルは、2パターンあって、各文字の一部分を組み合わせて、5文字、5個くらいの部品を組み合わせて1文字の文字を作るっていう表現の仕方と、うん、まあ、その文字そのものがコードに割り当てるという2種類あるんですけど、そういう形で、うん、インドの言葉で、三文字くらいくっつけるっていうのがあったりとかあるんですよ。母音と子音でくっつけて一つ文字にするっていうような、うん、なんて言うんですか、文字っていうのは存在するんですけど、こういうコンビネーションが発生する文字の処理がとても難しい。
うん、
というのは、全部読んで、レンダリングするための制約、例えば、幅がこの幅でレンダリングしなきゃいけないってなった時に、文字を全部取ってきて、で、組み込んでみて、で、溢れたら次の行に行かなきゃいけないんだけど、その場合には、この文字だけ写せばいいっていうわけにはいかなかったりするわけですよ。
うん、
日本語だと、例えば、ぶら下がりの問題で、点だけ次の行に行ったら嫌だから、他の文字も一緒に写すみたいな、と同じようなことがあって、とても難しいですね、実は。今のユニコードの規格にある文字を全てきちっとレンダリングするのが。
難しいですね。
とても難しい問題で、で、ほとんどのユニコアテキストのバグは、複数の文字をくっつけて表示するところにあります。
ああ。
そうそう。
で、このパターンでよくあるのが、顔文字をみんな作るんですね。ユニコードの様々な文字を使って。うん、この組み合わせで、よくバグを踏む、パターンがあります。なので、
顔文字も組み合わせなの？
例えば顔文字で前の文字とくっつけると場所が変わるような文字ってのがあるんですよ。単独で存在できない文字、例えば、発音記号で、
はいはいはい、
例えばドイツ語のウムラウトとかって上に点々が2個つくんですけど、これは前の文字が必要なんですね。で、前の文字が存在しないにもかかわらずウムラウトだけを入れるっていうようなことをすると、環境によっては、本当によっては、空白の丸の上に点々がついてるっていうような文字を画面に出すことができたりするんですよ。うん、でそれを画像、まあ、顔文字っていうのはその見た目が大切なので、そういう見た目になるようにその文字だけを入れると。でもそれは本来ユニコードの文字列として見たときには正しくない。
うん。
ので、まあ、正しくないって言い方ちょっと難しいんですけど、普通のテキストではないので、普通のテキストを、まあ、ものかその、プログラムを書くときっていうのは、仕様があったときに、仕様ってはっきりしない部分っていうのは、みんな、こう、アシューミングして書いちゃうんですよね。
うん。
なので、そこにバグが生まれるわけなんですけど、そういうバグを簡単に踏んでしまうと。
うん。
そうか、言語として規定されてない使い方をしてるわけですね、それで。
そうですね。でも、文字列として見たときに、コンピューターが解釈する文字列として見たときには、その可能性っていうのはゼロではなくて、
うん
うん、というのは、ユニコードとか言葉を、まあ、ユニコードとか、まあ、コンピューターの文字はほとんどそうなんですけど、言語を定めてるわけではないので、文字を定めてるだけなので、言語として不成立な文字のあり方っていうのも受け入れなきゃいけない。
うん。
意味をなさない文字列だって存在するわけですね。例えば、日本語に英語が混じってて、ぐちゃぐちゃになってても、 日本語としては不成立だけど、文字列としては成立してるわけで、それを受け取ったらそれをレンダリングしなきゃいけない、正しく。で、普段はそういう、それを例外的なものがものすごいいっぱいあるので、それを真面目に実装しなきゃいけなくて、とても大変。で、ただそういうところにバグが生まれるっていう。で、大抵そういうのを踏むと。で、ユニコード周りってのはとても難しいで、ちょっと小ネタ、関連ネタですごい、僕は感動したというか、すごくいいなと思った記事があるんですけど、
はい。
これですね、小松さん、Google、今日本にいるのかな、Google Japan の小松さん、エンジニアの方、で、日本語、Google 日本語入力を作ってる方なんですけど、
うん。
で、小松さんが、これは昨日、今日かな、今日ツイートしてた内容で、ユニコードに波ダッシュ、ウェーブダッシュっていう文字があるんですけど、この問題を直したっていうのがインターネットウォッチの記事になってて、とても長いんですけど、とても面白いので、
ああ
読むことをお勧めしますが。
これあれですか、まあ、岡田さんの記事ですよね。ユニコードといえば、この人という。
そうですね、岡田さん。書かれてる記事なんですけれど、ものすごく詳しく書かれてるので読むとわかると思うんですけど、ユニコードにもやっぱり、
はい、
いくつか問題があって、ざっと話すと、その、波線ですね、日本語で言うところの。
うん。
あーとか言った時伸ばした時に使う。あの波線の、うん、が上から上に行って下に行って上に行くのか、下に行って上に行って下に行くのか、波って2種類あるじゃないですか。
うん。
これを直したっていう。
ああ、確かに言われてみよう。あ、今までは、下に伸びて上に上がるみたいなやつだったってこと？それが、上に伸びて下に行くようになった。
Windows の XP の、なんて言ったらいいのかな。実装としては、読んでいただけるとわかるんですけど、MS Mint を MSP ゴシック、MS ゴシックの、ある文字、Wave Dash っていう文字、U プラス 301C っていう文字なんですけど、この文字の向きが Windows だけ逆だったんですよ。それを、フリップした。実は Windows の実装、Windows のその Microsoft Mint をゴシックの実装っていうのが、ユニコード的には正しい実装だったんですけど、他のプラットフォームすべてでは逆向きのやつを使ったので、そこは歴史的な問題がすごくあって、まあ、読んでいただくことをお勧めしますけど、まあ、最終的にはこれでクリアになった。次のユニコード 8.0 から統一されるということで。
結局正しいのはどっちなの？
上下、上ですね。
上下。上から始まって下に行ってっていう、その元々の Windows XP で表示していた波が一番正しい。
いえ、それは間違っ、難しい。これ二つの問題があるので難しいんですけど、最終的に、こうなればよかったっていうのは、どの波チルド、ウェーブダッシュっていう文字を入力しても、これ2種類あるんですけど、実は。上行って、下行って、上行くっていうのになればよかったんですけど、下行って、上行って、下行くっていう文字のを、ユニコードの規格として定めちゃった時があるんですね。
ああ、じゃあ、上の山から行くやつに統一されたってこと
です
か？
その通りです。
僕もその方が自然な感じが
します。山谷の波線が、正しい。
だから、ビスタ以降とか OS10 に搭載されていた波が正しかった。
その通りです。
にてか、統一された
そうしたかったんですよ。これ歴史的な経緯で人為的なミスが入ってるので、人為的なって言ったらおかしいですね。人のミスが入った原因なので、そもそも。これが25年間治ってなかった、25年間かな？
すげえ。
27年間治ってなかったのは治ったっていう、そういう記事。これとても面白いので、おすすめ。
言われなく、全然気づいたことなかったですけどね。
まあ、よくあるのが、Windows のチルダって言い方よくないですね。Wave Dash。全角波を Mac に持ってくると変な表示になる。っていうのは、逆かな、逆ですね。Mac の波チルダ、波線を Windows に持っていくと向きが逆になるっていうのが今まで起こってたんですよ。で、これはなぜかってマッピングの方の問題で、その波線っていうのは2種類ユニコードには存在するんですよ。全く同じ時系で。で、2種類あるののマッピングの問題。Windows では他の文字になるんだけど、Mac ではこの文字になってるっていうね。この2つが違う時系だ、Windows では違う時系だったので、 持っていくと変な表示になるっていう、なんか汚らしいチルダマークみたいなのが Windows で昔表示されてたと思うんですけど、Mac が、Mac の人がツイートした内容とかで。うん、それはそれが原因だったんですね。まあ、とても面白いので。ちょっと文字、なんだろう、文字化けオタクみたいな、そういう内容なんですけど、うん、素晴らしいなと、ちょっと感動した今日のツイート。ベストツイートです、ね。
なんか、ここら辺ばっかりは本当に多分アメリカ人のというか、こう、英語ネイティブというか、第一言語であんまり他関係ない人には、わかんないもんね。
英語は語字が存在しないので、ものを作るときに、やっぱり自分の経験、即時に則ってものを作るので、なかなかきちっとしたものを作るのは難しいんですけど、アメリカっていうのはちょっと面白い国で、いろんな文化背景を持ってる人がいるので、まあまあいいものは作れると僕は思ってます、この環境であれば。
まあその、いろいろな、人種の人がいることによってってこと
ですか？そうですね。だから、うん、例えば日本で作られたシステムっていうのは、他のヨーロッパ系に持っていけないとか、表示がとてもうまくいかないとか、そういうのはごくごく普通にあることだと思うので、そういうことは起こらないような、その、これがアプリケーションの国際化とかの問題でも同じなんですけど、アメリカっていう国っていうのが優位に立ってるっていうのは、そもそもこの国に小さな、いろんな国から来た人、小さな国を、国のバックグラウンド、国って言い方よくないですね。文化のバックグラウンドを持った人がいて、それぞれの人が満足するものを作ろうとするから、それが、まあ、どこの国でも使えるようになるっていう。
まあ、アメリカ人というものが存在しないという。
よく言えばそういうところはあります。
うん。それはあるよね。単にカオスな。
だから、その、環境だね、よく、こう思っちゃうのが、その、アップルのバグとか、ちょっと前にブログに書いたネタだと、テキストキーボードのイベントハンドリングする API が iOS にあるんですけど、その実装がとてもひどいっていうので、うん、まあ、それで、ハテブとかのですね、ハテナブックマークのコメントを見てると、これだからアメリカ人はみたいな書き方をされてるんですけど、多分そうじゃなくて、ダメなものだけど、それが実装されてるっていうところがすごいなと僕は思いますね。というわけで、
いや
文字ネタでした。
文字ネタはね、僕もちょっとだけ一時期、なんか日本語の禁則処理を実装した時があって、なんか前は、にわくんには話した気がするけど、なんかそれをこっちの、なんかアメリカ人の、もうほんと英語だけ喋るエンジニアが、なんだこのひどい実装はみたいなこと言って、俺が書き直せばもっと効率のいいプログラムになるってとかって言って、なんか全部書き直されたら、全く日本語の禁則ができなくなったっていうか、当たり前なんだけど、スペースでしか行を測らないから。
はい。
それでボロボロになんかデグレしたっていうので、サンフランシスコオフィスの日本人がみんな涙目だったっていう。
結構日本の方が起きましたけど、ね、この背景で、アップルで働いて、日本人のエンジニアの方で、フォント周りをやってらっしゃる方とかもいるので、かなり日本人の貢献はあると思います。
で、それをね、認めてもらうというか、理解してもらうっていうのがね、また難しい時があったりするのが、ちょっとね、大変ですよね。
難しいですね。うん。あまり本人たちに影響がないことなんてね。
そうそうそう。まあ、自分だってそうだしね。他のことに置き換えてみればね、やっぱり。
そうですね。
そういうことはいっぱいあるからね。
興味がないっていうのが一番の問題ですね。どんなことに関して。
うん。
という、以上、文字ネタでした。
はい。もう大体すでに50分くらい話してるんですけど、どうしようかな。村岡先生が聞いてくれてるみたいなんで、ビムトークしたいなと思ったんだけど、
はい。
ビムトークをするとまた、これは完全に松尾さんが遠い目になってしまう気がするのと、
スキップしましょう。僕も特に出すことないです。
そう。
でも、ビムの前のスティービーだったら使ったことありますよって。でもダメか。
それ使ったことない僕。じゃあ一旦このネタを飛ばして、
はい、
そう、ニワ君的、ニワ先生的な2015年のテクノロジートレンドはみたいなことを聞こうと思ってて、はい、まあ一つは、はい、まあオキュラスリフトとかホロレンズとかの VR、AR 系とか、あとは IoT メーカーズみたいなものとか、はい あと逆に、まあ、まさにちょっと仕事ドストライクだけど、ソーシャルネットワーク的なものとか、はい、まあ、そんなあたりで、なんかこう考え、今年注目してるものありますかみたいな話を振ったんですけど、どうですか？そうです
ね。まず、オキュラスリフトとか、まあ、メガネ関係、目に近い近くになんか物を置く系なんですけど、うん、これは、今までの技術で、目から遠かったから、ごまかせてたものはごまかせなくなってくる。
うん。
ですね。で、うん、例えば、ピクセルのデンシティの問題。
うん、
レティナって言ったって、大して電子じゃなくて、近づけたらボケるんですよ。レンズを通して。
うん。
見たら。虫眼鏡見てるようなものになるので、目に近くで映すっていうのは。うん。だから、より高い解像度の出せる画面が必要になる。で、うん、しかも、こう、視点に通して、顔の動きに合わせて何か物を動かすっていうのは、デレイが絶対に発生していけない。ものすごい、
うん、
高い、低いレイテンシーが求められるっていうんで、それは今までには必要なかったことなんですけど、うん、それが必要になってくるっていう、すべての部品において、一歩上のレベルのものが必要になるんですね、この。
うん、
単に、その、なんていうんですか、メガネみたいな画面を作ればいいっていう話じゃなくて、これは、実は。うん、クラスウィフト、ホロレンズ、AR、VR、何しても、今ある技術の一歩先か二歩先のものを、民生機レベルまで落とさなきゃいけないので、
うん、
まあ、これからの技術として面白い分野だと僕は思ってます。
そうですね。オーキュラスもモーフィアスもフレームレートどんどん上げていく方向なんで。
まあ、120フレームとかね、今まで60フレームがあれば、
人間、
これ以上目の限界だとか言ってたけど、
はい、
普通に120フレームとかに上げてきてるしね。
人間そんなに単純なものじゃないと僕は思ってるので、
うん、
今までの、まあ同じような進化だと思うんですけど、単純に今あるもので形だけ変えればいいっていう技術じゃない、だけじゃない、なんかそういう気がしちゃうんですよね、やっぱり。メガネにすればいいんでしょ、みたいな。
うん。
だけど、そういうものじゃないやなっていうところが面白いですね。
丹羽くんはあれ Google グラス買ってたじゃないですか。
はい。
あれは使ってますか？
全く使ってないですね。あるだけですね、今。ちょっと早すぎたかなっていう。未来は体験できましたね。
うん。
あ、これ面白いかもっていう。
そう、僕もなんかこれ、
まあ、
そ
うなるだろうという気がするんですけど、まだ今ある技術では、うん、アルファバージョンというか民生化はできないんだなっていうのが思い知らされたというか。そういう感じ
ですね。それは使ってる時にですか？
まあ、バッテリーの問題だとか、そうですね、うんうん。そもそも解像度の問題だとか、情報が少なすぎるとか、うん、視点が合わないとか。
うん。じゃあまだオキュラスとかもちょっと早いって感じ？
オキュラスとかも、今若干早いだけだと思います。だから先取りという意味ではもうそろそろ手をつけていい分野だと僕思ってます。
うん、僕はなんか全くそれ同じことを今週 GDC の時にもなんか飲み会とかで話してたんですけど、
はい、
そう、この技術、エンジニアがこの技術をなんか取り掛かるには十分な時期だとは思うんですけど。
大体だからその10年くらい前に大学で面白そう面白そうって言ってやられたことが、うん、例えばソーシャルとかもそうなんですよ。実は10年以上前にモントル大学とかで、うん、どこでもいいんですけど、メディア系の大学、SFC とかもそうだったんですけど、ソーシャルネットワークみたいなのを作ってたんですよね。
うん、
SFC モードとか、今いろいろあったんですけど、うん、プロジェクトとしては。それが世の中に出て一般化されるのはやっぱり10年かかったんで、その当時、うん、IoT もそうなんですけど、メガネ、その当時は何て言うんでしたっけ、オキュラスとは言わないですね。オキュラスとか VR とか言われてなくて、何て言いましたっけ、うん、ヘッドマウントディスプレイ、HMD。
うん。
ヘッドマウントディスプレイみたいなのが、当時、その、まあ、多少研究、大学の中で、いろいろ作られてたので、多分これが10年くらい経ったから、やっと民生化されると、うん。で、IoT もそうで、当時、その、僕は SSC 出身なんで、その、村井県じゃないや。まあ、すごい大きな研究会があったんですけど、そこでインターネット全部の IPv6 使って全部のものをインターネットに載せようみたいなことをやってた。当時ね、うん、やってたわけです。研究レベルで。それが、うん、まあ10年経ったからもう民生化されるだろうっていうので、感覚的には僕は、あ、もう来るなっていうのは分かるんですよ。
うん。
で、 今ちょうどその始まりの時期かな。ソーシャルがその例えば2010年くらい、12年、11年とかそれくらいのレベルなんで、今ちょっと遅れて時を同じくして同じようなことやってたわけなので、まあこれから出てくるだろうなっていうのはわかりますね。
僕はその中でなんとなく思ってるのは、そのハードウェア的にはだからちょっとあと1週か2週してきてくれないと、
はい。
あの、我々エンジニアはついて、もうそろそろ取っかかっていいよっていうのは全然合意なんだけど、はい、あの、これが民生に普及するためには本当1週2週もう一回回ってこい、走ってこいみたいな感じなんだけど、結構メディア的にはもうなんか、くるくる、来た来たみたいな感じで煽ってしまうと、はい、またこの、その、やっぱりコンシューマーの人としては乗ってがっかりするともう一回このブームに乗るために歪みが起きるじゃないですか。
はい。
だから、あんまりこう早く早くにやってみてがっかりさせてしまうと、また次この波を越させるのに、またその波を立て、作るための努力がすごいかかっちゃうから、なんとなくそこで、このオキラスとか、まあオンフィアスとか、ホロレンズにしても、こうバッと出てきたときに、はい、ねえ、なんか、うまく立ち上がるかなっていうのはね、ちょっと心配はして
る。そのタイミングをうまく掴んだサービスが残ると思います。サービスハードウェアが。あるいはソフトウェアが。
それは
まあ、どの山でもそうでしたよね、これまでもね。
まあそうなんです。
どれが掴む、その波に乗れるかっていうんで。
波を掴むのと、あとはやっぱりいち早くその先行してそこに技術を投資してるっていうのの二つはやっぱりどっちも重要なファクターだから。
そうですね。
まあ早くやるっていうのはすごいいいことだと思うんだけど、なんかそれが今年とか来年とかじゃないんじゃないかなっていう気はしないでもないですけどね。
そうですね。どうかな。いや、でももう走りだと思いますね。
いや、今のハードウェアとしてのって意味ですけどね、僕はね。
あ、ハードウェア、うん。そうですね、うん。それはそうだと思います。
それ装着する方のってことですか？
そうですね。だから最初に言ってたみたいな、そのフレームレートにしても、
うん、
まあデバイスにしても、まあ重さとかバッテリーの問題とかにしても、まあ全ての問題がやっぱりちょっと背伸びしすぎてるかなっていう感じがあって、やっぱりソフトウェアが仮に出来上がって出しますと言っても、やっぱりまだそんなに、まあ少なくとも万人が使わないですよね。ただ、未来はあると思いますけどね、もちろん。
難しいですね。その、いいタイミングで、こう、エポックメイクみたいなソフトウェアを作る、ハードウェアに向けたソフトウェアを作るっていうのが、うまくやった人が勝てると思います、この、波では。
そうですね。
次の波では。
IoT もなんか同じような感覚を自分の中では持ってるんだけど、そんな感じですか？
そうだと思いますね。全く同じ状況だと僕は思ってます。
ね、僕も本当 IoT メーカーズは本当に同じような状況かなという気がする。
あ、そのなんか言葉だけ先に走ってる感はあるんですけど。まあいろいろもうやり尽くされた研究の分野では、やり尽くされたものなので、それが、その、小さくなって、長持ちで、バッテリーが長持ちするようになることで、民生レベルまで落ちてくるっていうところが今のフェーズなので、その時に昔あったアイディアみたいなのをどれだけうまくきれいに実装する人が現れるか、するかみたいなところが勝ち組になれる、なるのかなっていう気がします、ね。
まあそんな状況で、最近買ったものとしては、Amazon Echo。
あの、そういえば買ったなっていうのを今思い出したんで。
これはまんま IoT じゃないですか。
そうですかね。
そうでもないのかわかんないけど、どうですか？
僕は Siri、これ使ってみた感想としては、Siri とか、何でしたっけ、Google のやつは、Google にはないのか。まあ、Google のボイスサーチみたいな。なんか、
はい、
Google
Now?
Google Now ですかね。はい、なんとか、なんだっけ。あれ ?Hey Google でしたっけ、なんか言うと起動するやつ。
はいはい、OK Google。
OK Google だ。そうだそうだ。
はい、
とかよりの、電話機に入れてるやつよりはずっと現実的な回だなと思いました。家の中にいて、環境音を聞いて、まあ、かなりマイクの反応がいいんですよね。そこそこうるさくても聞いてくれる。
うん、
で、 簡単に言えば Bluetooth スピーカー、インターネットにつながった Bluetooth スピーカーなんですよ。で、Bluetooth スピーカーにマイクがついてて、多少音声認識をして多少のオペレーションしてくれるっていう、その程度のことなんですけど、誰でも多分実装できると思います。実装はできると思うんですけど、商品としてのあり方として電話に入ってるんじゃなくて、家に置いておくものとして入ってるっていうのは、これは正しいやり方なのかと思いましたね。誰も家の外で喋んないんですよ。機械に対して。
まあ僕喋りますけど
ね。車の中とか、やっぱり場所が固定されてる方に聞く人がいて、サポートしてくれる。っていうのは確かに正しいな。正しい、こう、プロダクトのあり方かなっていうので。まだ全然ダメですよ。そもそもあんまりちゃんと聞いてくれなかったりとか、聞いてできることが少なすぎるので、Siri とかもそうですけど、でも、プロダクトのあり方として、電話に入れるんじゃないっていうのは、こう、逆転の発想も的で、僕は好きですね。
そもそもこの Amazon Echo の説明あまりせずに話を進めちゃったんですけど、この Amazon が発売した、まあ、Bluetooth ポータブルスピーカー的なもので、
そう書かれてないんですけど、ハードウェアではそうですね。
で、音声認識エンジンが入っていて、
はい。
まあなんか、今日の天気はとか、なんとかのミュージック流してとかっていうと、その喋ってるのを自動的に聞いて、それに合わせた操作をしてくれるっていうのが、まあ、売りだったと思うんですけど。
そうですね。
できることとしては、その、音楽
すごい少ないです。音楽流してっていうと、Amazon プライムの、Amazon プライムミュージックから、
はい。
音楽を探してきて勝手に再生してくれる。とか、電話につないでっていうと、Bluetooth スピーカーとして機能して、あとは電話から音楽が流せるとか。
うん。
あとは、今の時間。
うん。
あとタイマー、キッチンタイマー。5分のタイマー設定してとか。もう、ってやれることは限られてます。
キッチンタイマーいいね。
でも確かにキッチン、料理してるときって両手塞がってて、で iPad であと5分とかやろうとすると、なんか手を一回拭かなきゃいけなかったりするのが、音声できる。で、その場にあるっていうのは、ああ、ありだなと思いましたね。
じゃ意外と実用、やれることは少ないけど、まあ使ってはいるって感じですか？
まあ、あるから使ってるっていう感じはしますよ。買っちゃったからっていう。
音質的にものとかはどうなんですか？
普通のスピーカーだと思います。
あまり僕普通のポータブルスピーカー
で。そうですね。音のことに関してこだわりないんで。ど
う
のこうのってあると思うんですけど、悪くはないと思います。
うん、で、結構その、部屋中どこにいても、まあ、一応認識はしてくれるって感じなんですか？
認識ますね。
それはいいですね。
うまくできてる。よく聞いてくれると思います。電話とかよりはずっとよく聞いてくれます。
あとはハマってるのが、スーパーマリオ。
そうなんですよ。びっくりなんですけど、
はい、
あまり僕マリオをやった、マリオ世代なんですけど、ゲームボーイとかで出てた、まあ、スーパーファミコンの世代ですね。なんですけど、ネイティブではあまり僕はゲームしてなくて。で、最近、Wii U のスーパーマリオ 3D ワールドっていうちょっと前に出たゲームがあるんですけど、これをプレイしている動画 YouTube とかにあって、それを見てなんかすごい面白そうで、そういえば DS 持ってたからっていうんで 3D ランド DS 版のやつですね、をダウンロードしてプレイしてるんですけど、かなりよくできてるんですよね、ゲームとして。当たり前なんですけど、なんだろうな、その世界観の作り方だとか、キャラクターの設計だとか、そういう視点でゲームを見るなって気がするんですけど。
いや、それは正しいと思いますよ。マリオはまして
ですね。ものすごくよくできてるなっていう。唯一残念なところは Wii U を買わなきゃいけない。っていうところで、これやるために300ドルかっていう、のが、残念ながらそこまではいかなかったっていうんで、誰か持ってる人いたら CD ワードやらせてくださいっていう。でツイートしたんですけど。
Wii U を見てやりたいと思ったんだけど、今は 3DS で我慢してるって。
そういうことです。そういうことです。でも、もし、そう、PS4 とかでできるんだったら、もう即ダウンロードしてやってますね、僕は。
そう、任天堂のね、やっぱりコンテンツ力は素晴らしすぎるんですよね。
これはすごいと思いました。
いや、本当にすごいと思う。
やり込みができたりとか、 まあ、世界観の作り方ですよね、ゲームの。
うん。
も含めて、ストーリー。まあ、ストーリーってほとんどないんですけど、
うん。
もう、なんだろうな。これを作っ、多分中に、どう、まあ、どういう会社なのか僕はあんまり知らないですけど、ゲームを作ってるチームがいて、その中でまあいろいろこういうのを作ろう、あれしようとかやってると思うんですけど、そういうこのゲームを作れるチームがあるっていうのはすごいなと思いましたね。
いやー、なんか、ピクサーとかジブリとかに対抗できるのは任天堂でしょ。
かもしれない。
うん、いや、それは本当にそう思いますよ。このコンテンツ力は。
素晴らしいなと、改めて。今更なんだっていう感じなんですけど。
じゃあ Wii U 買ってよ。でも僕も全く同じ状況で、Wii U を買いに行
った
ら。
もうこの150ドルだったら買ったと思うんですね。
うん。
299ドルっていうのを見て、うわっとなりましたね。
あれは新しい 3DS とかも。僕新しい 3DS をなんか買え、もし誰か次サンフランシスコに来る人いたら、はい、ぜひ僕に、お金はもちろん払うんで、新しい 3DS を買ってきてほしいと
言い続けてるんです。新しい 3DS、いいですよね。あの、ね、持ってる人見て、いくつか、あの、どれくらい 3D が、顔トラッキングするように、あの、Amazon のファイアフォンで顔トラッキングするようになったので、
う
ん、どれくらいやれるのかなと思ったら、かなり 3D 見られるようになってましたね。前のはもう、今の現、オリジナルの 3DS は、さすがに辛い。うん、
そう。
もう 3D としては使えないと言っても過言ではないくらい、オフにして使ってるんで。
僕もそう。結局、そう、劇的に良くなってるよね。なんか、そう、今のやつ、現行のじゃない、前のオリジナルの 3DS は、そう、3D には見えるんですけど、本当にピンポイントで自分の頭を固定していないときは。
画面と顔の位置を動かさないっていう。
そうそうそう。で、それをね、やってて、で、必ず、頭が痛くなるっていう問題が僕にはあったので、僕も 3D を必ずオフにして遊んでてんだけど、このゼルダがやりたくてね、ムジュラの仮面がやりたくて。
そうですね。
ちょっと誰か出張とかでサンフランシスコ来る人いないかなと。GDC 組に誰か頼めばよかったんだよなと思って毎回。
持ってきてもらって、それで遊ぼうとしてるわけ。
いやいや、違う、買ってきてもらおう。
買ってきてもらう。
あの、ニンテンドーのハードウェアは。
いつもね、それで、なんか、気づくのが遅くてね。
ニンテンドーのハードウェアは唯一まだリージョンロックがかかってるハードウェアなので。
ああ、日本と、
そうなんです。日本のハードウェアとアメリカのハードウェアは違うものなんです。
うざいんですよ。
伝統的には、ニンテンドーはそれをやっていて、そもそも、その例えばゲームボーイとかも、ハードウェア的に、切り込みの位置が違うとかで、リージョンロックをかけてたり。してるんですよ。
まあ、スーパーファミコンとかファミコンとかも、本体のデザインとかも全然別物だったしね。
あ、ネストね。
ネスとか言われてたやつは。はい。あれをいい加減ね、やめてほしいっすよね。
どういうビジネス構造になってるのかわかんないですけど、例えば Wii U が大ボケって言っちゃいけないのかな、まだ。あの、残念な結果になっている状況で、あの、大赤字になっちゃうみたいな。そのビジネスモデルとしては、確かに、あの、社長の方が言ってらっしゃったと思うんですけど、会社としては苦しいので、変えていかなきゃいけないっていうようなことは言ってたんで、今後変わってくると思うんですけど、一つのハードウェアに全力投球みたいな形ではなくなってくると思うんですけど、
うん。
まあ、ちょっと今後に期待ですね。ただ、その、うん、マリオは素晴らしいと、
うん。
いうのが、買ってよかったもの。
まさか、あの、マリオが素晴らしいことに全く否定はないけど、疑いはないけど、
はい、
にわくんにそれを言われるとは思わなかった。ちょっと意外でした
けどね。いや、僕はだから、その、あんまり、遊んでなかったんで、改めて言われてたけど、うん、身をもって体感したっていう、
うん、
自分の気づきとして覚えてきました。
なるほどね。あとは、もうこの調子だと、多分、にわくん、トークで行き切った方がいい気がするんで、このまま行きますが。アップルウォッチですよ。アップルウォッチ来週出るじゃないですか。出んのかな、
ね、
はい、
?3 月9日。
はい。
正直僕時計使わないんですよね。
あ、同じだ。
画面が小さいんで、あの中で見ると多分相当息苦しくて、結局電話を見ちゃうと思うんですよ。
うん。
なので、そしたら、まあ、買わざるを得ないと思うんですけど。
結構素直だね。
と思うんですが、 相当使わないデバイスになる可能性があって、ちょっと怖いです。
僕はね、僕はほら、ほらってことはないんですけど、僕も別に時計全然依存してないし、もう10年、何十年も時計なしで生きてきたけど、まあ比較的、まあ柔軟だと柔軟なのかな、何も考えてないから、最近のアンドロイドウェアの流行りとか、マイクロソフトバンドとかが来たので、
はい、
まあ普通に使ってて、気づいたことがあります、
はい。
時計は腕にしてると時間が分かって便利です。
時間って大切ですか？
これは間違いないです。結果、はい、元360とかマイクロソフト、今はマイクロソフトバンドを使ってますけど、
はい、
結果時計としてすごい使ってます。
うん、
大事ですね。
時間を確認するのに、わざわざ携帯を出さないでいいっていうのは、いかに便利だってことを痛感してるから。
時間確認しないんですよ。そもそもの話として、今何時だっていうのが大切じゃないんですよ、うん、もう。だって、まあ、イベントがあるとか、ミーティングがあるとかだったら、5分前とか10分前にノーティフィケーションが来るんですよね。ミーティングがありますよ、
うんうん。
それは別に絶対的な時間知らなくてもいいんですよ。
まあ、そこ、まあまあ、環境とか人にもよる、会社とか。
全然気にしない。まあ、もちろん極論ですけど、意識してないわけじゃなくて、例えば飛行機に乗るときに何時の飛行機っていうので、今何時だから何時に出なきゃいけないとか、そういうメジャーリングには使ってるんですけど、多分、
うん、
今何時っていうのを知らなきゃいけない。それを知ったところで、その後何があるかっていうのは覚えてないから、結局電話を見る。うん、カレンダーを見る。何かその、うんうん、それ、例えばその飛行機のチケットを見るとか、その後のアクションとして、電話を取り出すんですよ。
うん。
ということは、時間別に見なくていいじゃん、最初に。時計でっていう。
うん。言ってることはわかる。
こう、感覚としてあります。
うん。言ってることはわかるけど、まあ、かといって、そんな別に毎回、本当に日程を、予定を忘れてるわけじゃなくて、まあ今日は3時ぐらいに何々がありますって言った時に、まあ、パッと見た時に、ああ、まだ1時間あるなとか、2時間あるなとかっていうのが分かるときは、さすがに3時であるってことを記憶してれば、携帯まで取り出さないから。
まあ、
チラチラとこう、見るときに便利だなと思う。だから普通に時計、長くても今までもやってきたんだけど、
はい、
まあちょっと見れたら見れたで便利だなっていうことで、僕は時計は便利だということを2015年になって学んだので、
で今ツイッターでツッコミがありまして、いやもう普通の、はい、普通に腕時計変えようっていうスマートウォッチじゃなくて、
そうそうそうなので、そういう意味ではアップルウォッチが意外と時計を狙ってるっていうところがもし本当であれば、
はい、
いいかな。あとこれはすごい重要なポイントだと思ってるんですけど、マイクロソフトバンドは一番長く使えてるんですけど、
はい、
これは、やっぱりベルトのバックルに進化があるんですよ。元360とか、今までの時計にしても、やっぱりベルトのバックルをするのに、
はい、
なんか一回紐、金属の輪に紐を通して、何ですか、穴に棒をぶっ刺して固定するみたいな。はい、やり方じゃないですか。で、これはね、非常によろしくないと思って、てか進化がないと思っているんですけど、マイクロソフトバンドは、そこがなんかもう片手でこうパチってはめる。
磁石でくっつくんでしたっけ？
磁石じゃないんですけど、なんかこう溝が掘ってあって、もう本当に片手で、はい、クッと押し込むとパチってこう、もう口ではちょっとこれポッドキャストで説明するのは非常に難しいんで、なんかウェブサイトかなんか見てもらうといいんですけど、本当に片手でパチッとはめられて、かつ片手でそのサイズ調整ができるんですね。で、結構な頻度で一日の中でその、あ、なんていうんですか、輪のサイズを変えることがあるんですよ、僕は。やっぱり不快になったり、ちょっと邪魔なと思った時に一番緩くして手を緩くしたり、逆にちょっと歩いてる時はピッと締めてきっちりと脈拍測れるようにしたりっていう、このね、なんか留め金の進化がものすごい、ちゃんと進化したなっていうところに一番感じて、
うん、
これが簡単だっていうだけで朝ちょっと持っていく気になるんですよね。
なるほど。
ベルトを巻くっていうのはすごい、やっぱりちょっとね、めんどくさい。
それわかりますね。1秒2秒が減るっていうだけで劇的に良くなるものって多分世の中にいっぱいある。 と思います。うんうん、ただ、それがおしゃれとなかなか結びつけないところに問題があって、まあね、例えば、その、ちょっと前も話したと思うんですけど、靴下を全部同じ種類にしたんですね。そうすると左右合わせなくても良くなるんですよ。
う
ん、
そうですね。
これが朝時間がない時の最大のメリットというか、ものすごい素晴らしい結果を、成果を生んだんですけど、
うん、
結果としておしゃれというか、その常に同じ靴下を履くっていう、言わざるを得なくなったっていう、なんかデメリットもあって、そんな左右合ってなくても気にしないっていう、そういう手法もあるんですけど。
ライフハックとしてはこれほど完璧なものはないんだけど、人として見た時にちょっとこう、変わり者扱いされちゃうっていう最大の問題があるよね。
だから多分同じことで、例えばその、ボタンを止めるのって時間、うん、シャツのボタンを止めるの時間かかるから、
うん。
それがもっと違うもので、マジックテープになればいいじゃんとか思って、マジックテープでもちょっとねっていうのがあるわけじゃないですか。うんうんうん、まあ、同じような話で。
じゃあいろいろ考えるとジョブズのタートルネックっていうのは非常に正しいやり方だ、
うん、毎日同じ格好っていうのは季節がないこの場所だからできるっていうのもあるんですけど、
うん、
やり方として僕正しいと思います。
まあなんかあるよね、あのマーク・ザッカーバーグとかもできるだけ決断をすることを減らして、どんなに些細な決断でもやっぱり人間が一日にできる判断っていうものは決められてるから、なんか洋服を選ぶとか、なんとかをするみたいな、もう当たり前のルーチンはできるだけ判断をするって、決断することを減らすことで、なんか効率が上がるみたいな、はい、よく最近見るよね、記事をね。
まあ正解だと思いますね。
うん、なんかそれはそれでまあわかる気がする。そう、だからね、僕そういう意味ではね、ちょっと、最近あと僕 iPhone に回帰し始めてるので、
なるほど。
ようやく、
寄り戻しが来たんですね。
ようやく寄り戻しが自分の中で来たから。
ただすごい変な形でね。
まあ、両手で iPhone2 台使うっていうね、片手で1個ずつね、使うっていう形で iPhone、iOS に戻ってきたので、まあなんか興味なくはないけど、まあ並んでまでは買わないかな。
そこなんですよ。僕、Apple に作ってほしいサービスがあって、Apple Subscription っていうサービスで、年間150万か60万くらい会費払わなきゃいけないんですけど、これを払うと、毎年最新の iPhone、iPad、MacBook 一つ、MacBook Pro を、殺売日に届けてくれるっていうサービスなんですね。
ああ、それいいです。
並ばずに
。で、Apple としてはまあ前金で払うわけだから、こんなにね、キャッシュフロー的にいいことはない。
しかも必ず毎年更新してくれるわけ。
毎年ちゃんと払ってくれる。
うん。うん。
誰も多分困らないんですよね。うん、やってほしいなと思ってるサービスね。
まあ確かにハードウェアのサブスクリプションモデルっていうのは新しいっていうかやるべきかもしれないですね。
できれば古いやつをある程度の価格で買い取ってくれるっていうのがオプションについてくる。
っていうかもうその会費の中でもう新しいのが来たら古いのは取り、
リプレイスするっていうのであってちょっと安くなってるのかも、うん、それは素晴らしいですね。うんうんうん、もう願ったり叶ったりですよね。
ね、それいいね。それだったら確かに。
あの、Apple Watch Edition っていう一番高いやつも100万超えるって話もあるじゃないですか。
はい。
で、そのくらいだったら、その中身のハードの部分っていうのは、新しいものにどんどん変えてほしいですよね。
確かにね。
プロセッサーとか液晶とかどんどん良くなるんだよ、うん。
そう、そこがやっぱりデジタルガジェットの最大のウィークポイントですよね。
そうなんですよ。なんか
うん。
古いものに価値が出てくるのは Apple One とか2とかそういうレベルじゃないと出てこないので、
うんうん、
2年使うっていうのはもうちょっと長いんですよね。
そうですね。
1年ちょっとでちょっとデプリケートな感じになる。だからこれで唯一動きたんと動くのはやっぱりサブスクリプションモデル。
うん。それいいっすね。ぜひ Apple に提案してください。
ぜひ作ってほしいと思った
。ねえ。うん。それいいな。じゃあ結論としては、でも、にわくんは買いそうですな。
いやー、買わざるを得ないですよね。
嫌そうに言ってるけど、買うじゃん、それ全然。
API 的には面白いんですよ、アプローチって。なんで、ソフィア的に見てちょっと面白いところがあるんで、買おうかな。いやー、でもな、使わない。使うかな。あったら使うんだろうな、でも。
あとちょっとね、でかいっていうか、やっぱりそれも元360とマイクロソフトバンドを使ってみた経験なんですけど、やっぱりこ これ前にも言ったかもしれないですけど、最初は時計してるやつの方がデザインもいいし、
はい、
非常に使い勝手がいいなと思ってたんですけど、マイクロソフトバンドの方が実質使い勝手がいいのはやっぱりこの細いんですよ。腕輪みたいな感じ。
はい。
で、やっぱこっちの方が非常にこう装着してる時の負荷が少ない。で、マイクロソフトバンドに至っては結構分厚いんだけど、
はい、
リングとしては分厚さがあるんだけど、やっぱり幅的な細さが非常にこう使ってる時のコストを下げてくれてて、アップルウォッチはどちらかというとやっぱり時計のっていうか表示板がすごい分厚いじゃないですか。
はい、
分厚いっていうか普通にディスプレイ、でかいから、
はい、
ちっちゃいとはいえでかいから、うん。
肌に接する面積の大きさの問題じゃないですかね。
それもでかいと思います。でね、発熱もするだろうからね。そうすると余計に辛いですよね。やっぱり、今週は後藤さんと何回か会ってて、はい、リアルで腕にネクサス4を装着しているのを見てて、だんだん目が慣れてきちゃったから、後藤さんが一番正しいんじゃないかなってすごい思えてきて。
感覚が負けしてますね。
そうそうそう。いや、なんか後藤さんが一番未来を言ってる気がしてきて。
いや、それ明らかにおかしいんだから。
いやなんかね、もうだいぶ今週一週間でね、洗脳されてきて。
まあでも手のひらに電話が張り付いてるのはもう標準じゃないですか。
そうそうそう。
だから腕に移動してもね、別にそんなおかしい話じゃないと思うんですよね。
もうだって後藤さん何の抵抗もなく普通に腕にネクサス4装着したまま遠くからやってきて、やーっていう感じで、もうパパパパパって操作してて、何回やっててもなんか、ちょっと隙があるともうすぐポータルチェックして、なんか、ハックしてみたいなの、すっごい自然にやってるの見てると、あれこれが正しいんじゃないかなっていうね。なんか俺遅れてるみたいな感じに、だいぶなってきたんで、僕も iPhone を腕に装着した方がいいんじゃないかなって、だいぶ思ってはきたんですけどね。いや、なんかデザインよく腕にマウントできればいいんですよ、やっぱり。というね、感じですけどね。
腕にマウントって言い方がそもそもおかしいです。
まあね、確かにね、うん。どうするんですか？これイベント日は生放送あるんですよね。
な
ん
か朝の9時から11時くらいまで生放送のストリーミングがあるということなんで。
はい。
ちゃんと中国語を聞けるように勉強しておかないと。
あれって9日？
来週の月曜日です。
月曜日ですよ、
ね。はい。月曜日の朝の9時なんで、ちゃんとカレンダーでミーティング入れられないようにしとかないと。
なるほど。
日本だと10日の早朝ですね。
我々は生放送やりますか、松尾さん。
ああ、一応やりますかね。
一応やる方
向。起きてないと僕も更新があるんで、記事の。
あ、そっか。じゃあ一応生放送をやる方向で、考えているので、ぜひ、聞いていただければという感じですかね。
そうですね。
はい。じゃあ、にわくももし、余力があったら参加してください。
朝。
はい。
はい。
そんなところで、アップルウォッチはじゃあそんな感じ？
そうですね。
あとはこの、どうしましょう？この、スカラ話系を、
これはスカラじゃないですよ。スカラはたまたま例として見かけただけで。マイクロサービスっていうバズワードがあって、今。
うんうん。
まあ、サーバー周りというか、ウェブサービスっていう言い方良くないですね。サーバー側の実装のあり方みたいなので、
はい。
まあよく流行ってる言葉なんですけど、
はい。
巨大なサービスを作ると、
うん、
最初はその、一つのアプリケーションなわけですよね。
うん。
で、ユーザーの登録だとかも一つのアプリケーションの中に入ってるんだけど、うんそれで続けてると、どうしてもいろんな問題が出てくるので、今流行りとしてはマイクロサービスという小さな、ユーザー管理はユーザー管理のサービスというのは裏にいて、それと他のサービスとかがまた内部で別のプロトコルで通信して、やっていくっていうような、ので、ちょっと面白いっていうのが、あったのが、松田さん、クックパッドの、
はい。
で、働いて、てるわけではないのかな。ちょっと所属はわからないですが、Ruby のコミッターの人なんですけど、
はい。
が、クックパッドでのクックパッドって巨大なレイルズアプリケーション なんですよ、
うんうん。
で、どうやってそのモノシックなもので、うまく動いてるのかみたいなプレゼンテーションをスライドとしスラ、リンクで貼ってて。
うん、
で、まあ、ちょっとその、今その小さなサービスを分解して小さなサービスにして動かすっていうのはトレンドだから、それに対するアンチテーゼみたいな感じで、うん、いや、でもね、クックパッドはこんなにユーザーがいるのに、こんなモノリスク1個のレイリーズのアプリケーションなんだよ、みたいな。
うん、
そういう感じのプレゼンって、スライドなんですけど、リンク貼ってありますけど。
うん。
なんですが、これを見て僕がちょっと感想を書いたわけな、ツイートしたわけなんですけれども、このスライドの中にとても重要、うん、まあ、いろんな、ざーっと書くといろんなことを書いてあるんですけど、唯一とても大切なことがあって、
うん、
50人しかという言い方良くないかもしれないですけど、50人の開発者がこのアプリケーションのやつで動いているっていうスライドが一枚あるわけですね。
うん、
で多分、モノリシックでうまくいってるのはそれが原因だと僕は思ったわけです。それでそれツイートしたら、うんうんうん、宮川さんが、うん、エンジニアをいっぱいハイアリングしたら、それは問題起こるよね、みたいな、嫌味を言われて、はあ、まあ、そうですよね、っていう、
うん、
あったんですけど。で、その、実はそのツイッターが50人くらいのエンジニアで働いて、で作られた時代もやっぱりモノリシック一つのレイルズアプリケーションだったんですね。うん、で、去年スカラ祭りっていう日本のスカラのユーザーグループがやっている、まあ日本では一番大きいスカラの、ミートアップじゃないですね、カンファレンスがあって、そこで僕が、プレゼンした内容の中にも近いものがあるんですけれど、
うん、
まあ、その本題は全然違うんですけれど、もともとどういうことやったかっていうと、その、Twitter は昔一つの巨大なレールズアプリケーションだったのを、まあ、いろいろ、いろんな問題があって、立ち行かなくなって、今は、すごい、かなりいろんなサービスが裏で動いてて、
うん、
で、それをフロントエンドの Twitter.com っていうところから使えるようになっている、
うん、
わけなんですけど、で、そういうところに至る。まあ結局そういう形に今落ち着いたわけなんですけど、
うん、
そういうそのマイクロサービスみたいなのをいっぱい作るっていうのになった理由っていうのは、別にレイルズがダメだ、まあダメだところもあったと思うんですけど、当時は。で、クックパッド的な解決の仕方もあったと思うんですが、それよりも何よりも、エンジニアが50人じゃなくなったっていうのは僕は一番の原因だなと、思ったわけなんですよ。なので、
うん、
その、結局マイクロサービスっていうのがバズワードで、いや、みんなそうしなきゃそうしなきゃって思ってるというか、なんかそれがトレンドだっていうふうに今な、ちょっと若干あるんですけど、
うん、
実は、その、それをそもそもしなきゃいけないっていうのは、人的な問題の方が大きいなと、
うん、
僕は思っていて、システム、機械、なんだろうな、システム的な問題というよりかは人間側の問題。
うん、
で、こう、多分僕のスレ、中のスレッシュホールドは120人、130人くらいの間なスレッシュホールドがあるんですけど、それを、人数を超えた一つのチームが同じレポジトリの同じサービス、同じ一つのアプリケーションを開発するっていうのには限界がある、その辺の人数に、なと思っていて、一つの問題だったりとか、コンフリクトが起こらずに作れるだとか、まあそういういろんないったファクターはあると思うんですけど、その壁を越えるためにはどうしてもマイクロサービスみたいな一つずつのコンポーネントを小さく分けて、それぞれのチームがオーナーシップを持ってやるっていう形にしておかない、インターフェースを整えてですね、API を作ってっていう風にしないとうまくいかなくなるんだろうなっていうのはあって、その、どんなにシステムの側で、いや、モノリシックでも動くんだぜって言ってても、結局それは50人のチームだからできるんだよねっていうような印象を持ったというのが、この一連のツイートですね。で、
なんか、全く打ち合わせをしてるわけでもないし、こんな話を庭くんとオフラインでしたこともないんだけど、なんか全く同じ問題を最近僕は、まあ、解決に当たっていて、はい、僕なんかはどちらかというともうちょっとクライアントの UI とかもあるエンジニアリングをメインでしてるんですけど、はい、やっぱりね、僕はもう50人とかじゃなくて UI とか回ってくると30人ぐらいなのかなと思っていて、
はい、
もう30人ぐらいで同じような UI いじってるともう完全にカオスなんですよ。で、はい、効率も良くないなと思っていて、
なるほど。
で、同じように、これを変え、でも、やっぱり人って、やっぱりうまくいけば人は増えていくわけじゃないですか。会社が大きくなっていけば。はい、で、そこはそれで、まあもちろんいいこともあるし、止められない、ある意味止められない波なので、
はい、
どうやって解決するかなって言ったときに、まあクライアントも、やっぱりレポジトリ分離して、はい、アプリを分離していくしかないかな、みたいなことを全く、最近、なんかそういうプレゼンばっかしてて、社内的に。なんかすげえ、この事前にこのネタをもらった時にこの資料を見ながら、なんか気持ち悪いぐらい、あの、サーバー側とクライアント側で言ってることは全然違うし、技術の使ってる言語とかも全然違うんだけど、なんか同じような問題考え、悩んでるというか、ぶち当たってんだなと思ったのはすごい興味深かったんですけどね。
そうですね。でも逆の言い方すれば、人増やさずに50人で、ずっと維持できる。50人の開発チームでも、急激なトラフィックの増加だとか、成長期に、開発を続けていけるチームっていうのが作れるのかなっていうところが僕逆に面白い、ちょっと興味があるところですね。あの、まあ、クックパッドの例ばっかり出して申し訳ないんですけれど、その、例えばクックパッドのトラフィックが今の10倍になって、その50人のチームでも、やっぱり開発を続けている新しい機能を作っていけるっていうような、そういうチームが作れるんだとしたら、そこの方法論っていうのはとても興味がありますね。
僕そこに関しては、まあ僕もその興味はものすごいあるんですけど、僕的には一つ、これはもうなんかエンジニアリング論とか、なんかこうテクノロジー論で、あの、超えられない壁があるなと思ってるのは、ある意味いけると思ってるんですよ。
はい。
50人で作れたんだから、はい、そのサービスを維持していったり、ある程度そのプログラムを、あの、拡張していくことはその人数でできると思うんだけど、
はい、
仮になんかそういうサービスとかが成功してビジネス的にも、はい、ユーザー希望も増えていった時って、まあ会社としてはお金が儲かるわけじゃないですか。はい、そうすると、少なくともこのシリコンバレーの会社の、なんかアメリカ人って言うとまた怒られちゃうけど、この、はい、ほんとシリコンバレーマインドなのかわかんないけど、会社のプロフィットが上がったらもう人を増やしていかなきゃいけないみたいな、
はい、
DNA 的なものがあるじゃないですか。
そうしてる会社が多いですね。
うん。で、それがあるから、はい、もう人が増えるっていうか、人をどんどん新しい人を雇うっていうのは、どちらかというと僕らが求めてエンジニア足りないから雇ってくださいっていう感じではなくて、
はい、
もうなんかどんどんどんどん投入されてくるっていうイメージがあって、
はい、
で、もうなんかこれを解決するしかないなっていうのが僕の悩みですね。
それは、ま、なんか卵が先かに、鶏が先かな感じもするんですけど。
何が言いたいかっていうと、はい、意外とその、そう、方法論とかでは止められない、
はい、
まあ、会社というか大きな組織としての、波みたいなものがあるから、
はい、
あの、50人で維持できるかなっていうことをもちろん突き詰めたい気もするんだけど、はい、現実問題としては、この増えていく人たちの中で、どうやって、あの、スケーリングしていくかっていうことを考えるざるを得なくて。
その余裕ができたときに、その、うん、まあ、キャッシュとして、キャッシュにしても何、その余裕ができたときに、その余裕分で何をするかっていうのは、まあ、会社のそのやり方にもいろいろあると思うんですけど、
うん、
僕50人で同じサービスを維持しながら新しい機能を作るだとか、していく、同じものをやっていくのはすごく難しいと思っていて、
うん、
可能じゃないかとは言うけれども、本当に可能なのか、うん、多分、唯一一番簡単な解決策は人を増やすなんですよ。だから、その余剰分が、開発者を増やすっていう方向に進んでる。それがよくあるパターンだし、みんなそうなっちゃってるのはそういう理由だと僕は思うんですけれど。
うんうん、
あの、飛行機飛ばしてるのと、飛行機を落とさずに一回飛ばした飛行機をずっと飛ばし続けるっていうのと同じことなので、どんどんエンジンが古くなっていく、なんていうんですか、その、ガソリンがなくなっていく。状況で、飛ばし、でも飛行機を落とせないから、エンジンを取り替えたりとかしながら、でも飛行機を移すっていうんで、それを最初に飛行機を地上で作った人数だけでずっとやり続けるっていうのは、まあ困難が伴うわけですよ。
うん。
だからそこの僕は方法論っていうのは本当にあるんだとしたら、とても興味深い。
まあそれはそれでわかる。言ってることはわかるってやるわけよね。
で、そのスター、例えばその50人っていうのはスター選手だとしたら、その人と繋ぎ止めておく。その会社に。
うん。うん、
次の会社行っちゃったりするから、それができるのかとか、新しい人が、例えば10人抜けて10人入ってきたら、40人しか知らない、その、手慣れてる人はいないわけじゃないですか。その10人と40人どうやってチームでうまくやっていくのかとか。
その辺は面白いなと思います。いや、そこもさ、難しい問題が あって、そのつなぎ、人がどんどんどんどん増えていくと、そういう元からいたスター選手は、出ていく傾向が増える気がするんですよね。はい、だそれはそれで結果的にその流出を促進してしまうところもあり、
確かにそう、
ね。本当これ難しいんですよね。
なので、その、うん、まあ、僕はマネチエンジニアリングマネージャーじゃないし、1階のインタインタなんですか IC なので何とも言えないんですが、面白い話題だと思って、かつエンジニアリング化してみたらそういう問題があるから、マイクロサービスっていうのを、処方法論、エンジニア、うん、あの、なんていうんですかね、そのシステムの解決策、デザインのやり方としてそういう解決策がありますよっていうような論点なので、その、二項対立、そしてモノリシックがダメなんじゃないんだみたいなことを言うのは間違ってるなっていうのが、まあ、言いたかったことです。
うん、それは全くそうは思いますけど。ちなみにその、はい、サーバーサイドだと、なんか、このマイクロサービスの分離の仕方って、っていうか何が言いたいかっていうと、サーバーサイドだとどちらかというとそのデータベースを分離するとか、
はい、
データベースサーバーを分離するとか、
はい、
まあ、その、アプリケーションロジックみたいな、コントローラーみたいなもののプログラムを分離するとかしておいて、
はい、
まあ、置けば、もともとその、例えばウェブアプリであれば、ある程度 URL 単位で、
はい、
そもそもサービスというか、コンポーネントというか、
はい、
機能は分離されてるわけじゃないですか。はい、
そうですね。
はい、だから、そんなに頑張って本当に一つ一つの機能を別にしなくても、
はい
はい、なんとなくそういう、なんで分業がしやすい構成が作りやすいのかなと思ってたんですけど。
まあ、作りやすいと思いますよ。だからそういう結果になってるんだと思います。UR ごとに、その、リバースプロキシーで違うサービスに振り分けるなんて、ごく当たり前の話だし、そもそもデータベース別の、ね、物理的に別のホストだし、コントローラーごとに違うコードっていうのも、もともとそうなってなきゃおかしいと思うので、
そう、と、
やりやすいから、
時に、
はい、その、ドメインをきちっと分けて別の、ライブのサービスとして分けるっていうのは方法論として成り立つんだと思います、ね。そもそもできなかったらやらないですからね。
そうそう。だから、それと、実際にマイクロソフト、僕があんまり、その、サーバー側の、はい、あの、トピック、最新のトピックに、トピックというかキーワードについていけてないからなんですけど、そのマイクロサービスって言ったときに、具体的な差ってなんかあるんですか、
はい、具体的な差というと、
その今までの、はい、まあ、データベースは分離しててとか、あの、していたところ、まあ今までもだからある意味スケールさせるためにそういう風な構造を取れてたわけじゃないですか。
はい。
だけど、そのマイクロサービスみたいな言い方をして、
はい、
それを促進させ、なんかちょっと新しい概念が入ってんのか、単にそういうアプリ、サーバーサイドのアプリケーションの作り方をマイクロサービスと言って、
はいはい、
もっと頑張ろうぜって言ってる
の。まあ、この言葉自体は多分、ブラン、なんていうんですか、まあ、なんていうんだろう、その、バズワードですね。別に昔からあった話だし、こんな、僕はこの言葉をすごく最近知って、日本のミーティング、日本のなんていうんですか、その、カンファレンス的なのを聞いてたりとかすると、みんなそういう口々に言ってる言葉みたいな感じで、あ、これそういうラベルがついたんだねっていうのを最近知った。
あ、じゃあ別に本当に、
はい、
なんかこのアプリ系、この部分、例えばユーザー登録は Rails で使う、はい、すごい極端な例で言えば Rails で使って、
はい、
なんか、あの、実際のデータベースの検索は Tomcat を使ってとか、
はい、
なんか全然違うものを作るっていうことを言ってるわけじゃなくて、
はい、
なんかマイクロサービスっていうのはあくまでもそういうモジュール単位で、まあ、あの、データベースなり、ロジックが分離されているような作り方をするのがいいよっていうことを言ってるの。
まあそうですね。
うん。なるほどね。そうなんだ。いやー、なんか
実際そのケースが、その有効になるとか、そうしなきゃ、うん、そうしないと立ち行かなくなるレベルまでサービスを成長できたらもう成功だと思うので、
うん。
誰もほとんどこの問題には関わらないはずなんですけど、なぜかバズワードになってるっていうのが面白いなと思った世界です。うん、感じですね。
その、まあ、なんか、同じこと繰り返してる気がするんですけど、例えば、じゃあ一個の、このモジュールはスカラーで書いてるけど、このモジュールは Ruby で書いてて、
はい。
このモジュールは Java で書いててみたいなのも別にありですか、はい、
全然ありですね。それ Twitter ですね。
うん、あ、そうなんですね。それは面白いですね。なんかクライアントもそれはなんかありかなと思い始めていて。
クライアント、そのソフトウェア、クライアントのソフトウェアちょっと性格が僕唯一違うなと思ってるところは、
うん、
ウェブサービスってユーザーの手をわざわせなくて更新できるんですけど、
うん、
あの、クライアント側のアプリケーションはユーザーがアップデートしないと変わらないので、今の段階では。
うんうん、
ウェブアップではないのでね、
うん。
そこはかなり大きな影響を与えてくる。来てるはずなんですよ、作り方に関して。テストをめちゃくちゃ走らせなきゃいけないし、
うん、
あの、クラッシュしたらダメだし、
うん、
だから、なかなか同じ思想で考えるのは難しいかなと思ってますけど、ね。
まあそうですけどね。まあそうですね。まあ、あの、例えば iPhone なんかはでも意外と、だからこれも見方次第なんですけど、
はい、
なんか本当単機能のアプリをいっぱいホーム画面に並べていくみたいなアプローチもあるじゃないですか。
ありますね。
うん。なんか、もともと iPhone とかってそういう方が良かったのかなと思って、そういうのに向いてる作りかなと思ってたんだけど、まあ結構1個のアプリ立ち上げるともうその中でほとんどもう OS じゃんみたいな感じで、
はい、
全部その中でやるみたいな、1個アプリ起動したらその中だけで生きていけますみたいなのもあるし、はい、
そうですね、
まあ、どっちもあり得るんで難しいんですけど、
アンドロイドなんかその辺をうまくやろうと、アクティビティでうまくやろうとした感がありますね。
そうですね。それがうまくいったのかどうなのかっていう。
それちょっとクエスチョンですね。
うん。なんか、まあそういう意味でクライアントも、なんか決定打はないというか。なんとなく、ね、うん、理想論としてはもう本当に単機能のアプリいっぱい作って、今みたいにインテントもそうだけど、あの iOS だと、なんだっけ、あの、アプリ間で連携できるように。
はい、エクステンション。はい。
とかがあって、まあデータ、今までよりもこのアプリを渡り歩いて、あのデータがやり取りすることがしやすくなったんで、アプリ単位はもう本当単機能で作り込んでいった方がいいのかなと思ったりもするけど、結構アプリケーションの切り替えコストっていうのはでかいから。
そうですね。
うん。まあそこで僕は最近ね、その、左にアプリケーション A、右にアプリケーション B を立ち上げて、データはクラウド経由で共有するっていうのが最強なんじゃないかという新たな説を
唱え始めた。画面が増えれば、自由度が増える。
いや、これは本当ありだよ。もう今何が欲しいって手がもう一本欲しいもんね。
みんなが思っていることですよ。
そうそうそう。なかなかね、これ面白いっすね。
ある限界を超えると、やっぱり人間の、こう、物理的身体の限界に憂うことになりますね。
そうなんですよね。
これが日本しかない。
擬態がないと。
うん、擬態がないと。
そこは本当にあるよね。そう、なんか、マルチタスクは苦手だなと思って、人間はマルチタスク苦手だからできるだけシングルタスクにした方がいいなとかずっと思って、自分もそういう風にしようと思ってたんだけど、意外と、あの、音と目は同時に動かせたりするじゃないですか。だから、なんかマルチタスクじゃないのかもしれないけど、効率的に複数のことをこなすというか、コンビネーションすること自体が全く苦手ではないなっていうことも最近思い出して。
そうか、視覚情報だけだったらマルチタスクはできるんですよね。音でマルチタスクできるといいなと思うんだけど。
あー、複数の音。
そう。
でもね、最近僕あの、ポッドキャストをしながらイングレスやってるんですけど、ポッドキャスト聞きながら、
うん、
音両方鳴ってますけどね。ちょっと違うから、うん。
アラートぐらいだった、ね、とか
結構ね、いいんですよ。あの、イングレスのね、音がね、ポッドキャストってあんまり BGM がない番組、うん、僕らもそうですけど、ない番組があるんだ、あるから、意外とあの、イングレスのなんか、フィヨーン、フィヨーンみたいな音が、邪魔になんないし、あの、定期的に、なんか、ポータルハックできるよとか教えてくれるから、来たと思って。
あ、そうか。イングレスが BGM 的になってる。
そうそうそう。イングレスと何かは意外と同時にいけるなと。
これはなかなか良い知見ですね。
そうそうそう。とかね。はい。なんか、いつになく。
ちょっと長すぎるという声が、なんとなく聞こえてきたような気がします。タグを見てた限り。
そんなことはないと思いますけど、
なかなか。あの、どれくらい普段長くやってるのかわからないんで。
まあでも大体、そろそろあの、松尾さんがですね、社会人としての、あの、
なるほど、
イベントに行かなければいけないので。
とある、ウェディングパーティーに。
はい。これから行ってくる。行かなければいけないのでね。あれ、そろそろ。あとは、まあ、このシリコンバレー格差社会ネタとか、もうちょっと、語り出すとこれ終わんない感じで。
そうですね。
面白いなと思ってんですけど。まあなんか辛いですね。シリコンバレーのこの格差社会というか。
サンドスティックは飛ばして。
サンドスティックは飛ばして。
ちょっと見といてください。
はい。
次回、話時間があれ
ば。はい。
そうですね。僕下から二つ目ですね、まだね。フリーフードアットワークですね。
これは何ですか？これどこで話題？あの、サンフランシスコの、シリコンバレーヒエラルキーオブニーズっていうので、なんかトライアングルで、これは何を、まあ、サンフランシスコの人たちを分類してるの？
まあ、サンフランシスコというか、この辺、ウェイエリアの、この人たちの、出店どこなんでしょうね。僕わかんないですけど、流れてきて見てて面白いから、見てるんですけど。
まあ上に行くほど上流階級的な、シリコンバレー的上流階級で、下から行くと、なんか一番下の層は、ブランデッド T シャツを、作ってる人たち。
いや違う違う、会社一番下がブランデッド T シャツというイスタブリッシュアイデンティティなんで、だから自己し、俺はこの会社でこんなことやってんだぜ、みたいな。
会社の T シャツ着て、なんか、ツイッター T シャツだぜとか。
そういう感じですね。な
ん
か、
そう、
イエルプ T シャツだぜ。こんな会社でうまくこう、いけてるんだぜ、みたいなのが一番最下層ということで。で、その次のレベルがフリーフードアットワークで、フリーランチとか、フリーディナーがで会社で出るっていうのが次の階層ですね。うん、僕まだこの階層ですね。その一つ上が、サバティカルって言って、もう、なんですか、1ヶ月とか2ヶ月仕事しなくてもいいみたいな。人で、こう、上から二つ目が、クイッチオブトラベルワールドっていう風になっていて、まあ仕事辞めて旅行に出ると。
うん。
で、一番上が、ミディウムブログポストウィズライフアドバイスフォーアサーズで、ミディウムに、こう、他の人たちに対して、なんていうか、こう、いろんなアドバイスを書いてる人みたいな。
うん。
そういうハイラルキーがあるっていう。
これは面白いですね。
面白いなと思って。これ登ってかなきゃいけないんだなと思って。
上に行くほどもちろん、金銭的な余裕もあるってことなんだよね。
あ、そういうことですよね。結局、まあ、一番上の人たちっていうのは、別にアドバイスしてるだけだから、もう一回ゴールしてる人たちですよね。
うん。
上から二つ目の人は、まあ、ゴールしてないかもしれないけど、ある程度、この、キャッシュフローに余裕があるから、まあ、世界旅行行けたりするわけですよね。
うん。
で、三つ目の人は、まあ、多少働かなくてもなんとかなるんじゃないのっていう。
ニワ君三つ目ぐらいなんじゃないの？
僕全然サバティカルしてないじゃないですか。めっちゃ働いてますよ。
あ、そうなの？
僕はフリーフードアットワーク。
まあ僕はそういう意味では一番下だな。
グラディット T シャツインスタブリッシュアイデンティティ。
そう、まさにこれだな。
まあこれちょっと冗談めいてるとは、うん、あ、冗談めいてはいるんですけれども、なんて言うんですかね。現実的にこんな感じなんで。
2283ツイートされてますからね。
かなり、まあ、みんなわかるわかるっていう。
いやー、これは、なかなか、衝撃的ですね。まあ、なんか3番目ぐらいより上はもう、いける人本当、なんか数えるほどなんじゃないですか。
そうじゃないと僕思いますよ。この家の値段とか、家賃の高さとか見ると。
まあね。
それくらいこう夢があってもいいじゃないですか、シリコンバレーが。
じゃあ、ニワ君的にはトップを目指して頑張る感じですか。
そうですね、ライフアドバイスしないと。できる立場にならないと。
ライフアドバイスしてんじゃん、ブログで。
全然してないでしょ、僕。
なんか、僕もニワ君のライフアドバイスで、イケアのカバンがいかに便利だっていうこと。
ライフアドバイスじゃなくて、ライフハックって言うんですよ。
確かにね。なかなか厳しいですね。
そういう格差と、もう一つはこれですよね。これ同僚の人なんですけど、バレンタインの日に撮った写真らしくて。
はい。
fuck off and stay in mountain view っていうのがミュニのバス停に書かれてて。
うん。
あまり F ワードを言うのはあれなんですけど。
うん。
要はどういう意味かっていうと、Google に対して、Google で働いてる人に対してのこれはあれなんですよね。 嫌
味。ああ、そういうことなんね。うん。
要は Google バスが、Google バスってそのミュニの市バスのバス停を使っているので、うん、そこにわざと書いてあるんですけれども。サンフランシスコの家賃が高くなりすぎている原因として、
うん、
Google が Google バスを出してサンフランシスコにせっせと人を運んでると。
うん。
いうような言われ方をしていて、で、まあその一環として、これ書かれたと思うんですけれど、
うん。
ステイマウンテンビューっていうのはそういうことですね。マウンテンビューにいろよと。
うん。そこから出てくんな。こっち来んなって
言うんだ。こっち来んなっていう。
え、Google バスってミュニ使って
るの？ミュニのバス停をそのまま利用してます。そうじゃないところはありますけど。
あ、バス停を利用してるんだ。だから論争になってんのね。
別にそれだけはないと思いますよ。もちろん論争の原因は家賃が上がりすぎてる。その理由っていうのは、うん、理由の一つとして、まあ、一番象徴的なバスなので、あれは。
うん。
目の敵にされてると思うんですけれど。
うん。
その、もちろん逆に、じゃあ、Google がバス出さなかったらいいかって言ったら、すごい渋滞になりますよね。
まあ、そうですね。
だから。
っていうか、すでになんかすごい車増えたよね、市内の。
あまり僕運転しないからわかんないですけど。
いや、もうね、帰り、車で会社行くと本当帰り帰れないもん。ミッションを南側から、あ、ミッションじゃない、はい、マーケットを南から北に渡るのがすごい大変。
ああ、結構確かに車詰まってますね。
そう。はい、でね、もう殺伐感がすごいっすよ、もう。6時ぐらいになると、外出るとみんなクラクションバーバーバーバー鳴らして、
はい、
早く行け、早く行け、みたいなイライライライラみんなしてるし。
まあ、景気がいいってことなんで。これはありがたく感謝しておかなきゃいけないなと思ってますけど。まあその反面やっぱり、格差というか別の意味での格差。別の意味でもないかもしれないんですけど、もう住めない人が出てきてる、この街に。とか。
僕ですよ、僕。
いやー、ほんと、大変ですね。大変ですね。他人事じゃないんで、ちょっと、危機感がありますけど。
いやいやいや、マジやばいんですよ、本当に。どうしたらいいでしょう。
こう、それがまあ現状、今の、この、ベイエリア、シリコンバレー周辺の現状ですよね。ちょっともうサステナブルじゃなくなってきてる感はあって、
うん、
もちろんそれはいくつか理由があるので、サンフランシスコの家賃が高すぎるっていうのは、供給が追いついてないっていう、それだけの理由なので、
うん、
そもそも開発に対してコンサバティブな街で、すごい、今度を作ろうとしたら全員が、住民が反対して作れないみたいな、そういう街なんで。住宅事情っていうのが、あと、あれですね、レントコントロールって言って、古い建物に住んでる人は、家賃は上げちゃいけないっていうルールがあるので、市場が歪むと。それに対してもデマンドは高いので。そういう、まあ、いくつか理由はあるとは思うんですけれど、まあ、それがそんな簡単には変わらないものだとしたら、もうすでに、この街はサステナブルな状態ではない。ところまでは来たかなという印象があります。これからどうなるか分かる。多少その、家賃が下がったところもあるらしいんですけれど。まあ現状維持がしばらく続くんではないかという感じもあり。
まあほとんど誤差だよね、下がるっつったと。
まあそうですね。なかなか厳しい状況にある、ではないかと、思ってます。なかなかそういうの伝わらないですからね。
いやー、伝わんないっすよ。伝わんないっていうか、生活苦しいっすよ、本当に。
という話。
最後に現実を思い出してしまう。
ごめんなさい、この話しちゃって。
だいぶポッドキャストして、なんか、現実から、逃避してたら、一気に、
うん。という感じでした。
まあ、そんな感じですかね。だいたい、ちょっと、ニュースがやりきる時間がなかったですが、まあ、すげえ、興味深い話がいっぱい聞けたんで。
こんにちは、松島初音です。バックスペース .fm をお聞きいただいてありがとうございます。今回のトークいかがでしたでしょうか。相変わらずドリキンさん暴走していましたか。松尾さんのダジャレは炸裂しましたか。カイさんのツッコミは切れていますか。バックスペース .fm は多彩なゲストが登場するのも魅力の一つです。今週はゲストを参加したんでしょうか。番組が気に入ったらポッドキャストの購読がおすすめです。iTunes でのレビューも大変参考になるのでよろしくお願いいたします。ということで松島初音でした。私松島初音も Facebook で公式ページやっておりますのでぜひよろしくお願いいたします。
じゃあ簡単に今日の話をまとめますと サンフランシスコ家賃が高いってことですかね。
追い出されそう。
それに終わったって感じですね。
まあなんか話的にはコアテキストとか、まあ最近の庭さんの活動はみたいな話をしてて、まあ iOS の、クライアントのアプリの開発をしてて、コアテキストをバグ飛んの大変だよとか、まあ多言語化の対応が本当に難しいですよねっていう話してたりとか、ね、まあオキュラスリフトとかホロレンズとか、IoT とかメーカーズとか、まあどうですかねみたいな、庭さん的にどう思ってますかみたいな話を聞いたりしたり、あと最近買った Amazon Echo と、
はい、
マリオにハマっているっていう話。まああと Apple Watch に対しての、まあ庭さん的な期待を聞いてみたりとかして、で最後にいつになく、技術的な話になってしまいましたが、まあ、技術的な話になったのかな。マイクロサービスっていう、まあ最近のサーバーの、主にサーバー側の、主にっていうかサーバー側のキーワード的な。
まあ、チームのあり方というか開発のあり方みたいな感じです。
の話を聞いてみたり、ちょっとサウンドスティックの話も聞きたかったんですけど、ちょっと飛ばしてしまいましたが。
まあ、ちょっと毛色が違う話なんで。また次回、機会があれば。
なんか若干これを見たときに、俺、あの、メーカーズ的なこともやってんだぜアピールに聞こえたんですけど。
あー、どうなんでしょうね。昔取った金塚的な感じはしますけど。
ハードウェアもやってるぜ、みたいなね。
まあ、次回、時間が。
はい。はい、ぜひ。で、あとシリコンバレー、もう格差社会というか、家賃とか、もう住みづらいぜっていう話ですけどね。そんなところですかね。あの、一個だけ最後にあの、そうそう聞いとこうと思ってて、これはあの、あれなんですけど、あの、9日のイベント、MacBook Air 出るかもしれないじゃないですか。
おお、
これどうですか？これはあの、松尾さんこの間 MacBook Air 買ったばっかりでまた、涙目になる感じですか？
いや、特にはないですけど、あ、ただ子供が、MacBook 買わなくちゃいけない時期に来てるんで、そしたら僕は新しいの買って、うん、今の、お下がりにするっていうやり方ができる、うん、その意味でもちょっと来て。
ね、おう、じゃあ、どっちにしても買う感じですか？
まあ、出ればね、買うかもしれない。
うん。なんか、にわくんは MacBook 出たら必ず買ってるイメージがあるんですけど。
ちょっと、パフォーマンスの、が問題かなと。
うん。
どれだけメモリが乗せられて、どれだけどの CPU が乗るのかによるかなと思ってますね。ポートがなんか不思議なポートになるっていうのは、まあいいとして。
タイプ C。
8ギガとか余裕で乗るでしょ。
8ギガじゃ足らないですよね。
今っての、いくつ積んでるんですか
?16?
あれノートってそんなに入れられたんだっけ？
入ります。
あ、自分のやつも MacBook 16ギガも入ってた。
8ギガだと、スカラコンパイルできないんですよ。メモリなくなるんですよ、途中で。
あ、そうなんだ。
ひどい話ですよね。
それひどい話ですね。
ビルドがアウトオブメモリーで、OM で通らないんだよって言ったら、8ギガ割り当てましょうって言って、8ギガ割り当てたら OS に割り当てるのがなくなります。
それはそれで何か。
そういう世界なので。
ちょっと問題を感じますけどね。そうなんだ。16ギガはちょっとそれはどうなんでしょうね。今ちなみにメインで使ってる Mac は何ですか？
MacBook Pro です。
な、
15?15 インチの MacBook Pro ですね、出てない。
うん、
の最強じゃないけど CPU とメモリが一番多いです。
それまた若いですな。そんな重い、
重い。でも遅いなっていう。
ああ、もっと早いものが欲しいと。
そうですね。あの、生産性に直結するので、もし CPU が2倍になったら僕何の努力もしなくて生産性2倍になるんで。
まあそれはそうですね。コンパイル時間が半分になる。
これがね、何十万っていう価値、値段が追加でしなきゃいけなかったとしても、まあ見合うかなっていう気がします。
じゃあこのご時世に、今時でもね、普通の人はもうね、パフォーマンスなんかどうでもいいよっていう感じなんですよ。
開発しなければね。
まあ、このご時世で、まだまだ CPU パフォーマンスが欲しいって感じですかね。
そうですね。CPU、
iPad。
CPU とメモリですね。今はメモリかな。
iPad Pro が出たらどうしますか？ 12 インチ。
僕 iPad で開発しないんで。
いやいや、だからあの、 普通に開発以外の用途として iPod を使ってないんですか？
開発用でもすごい使ってますよ。はい。YouTube 見たり。
はい。
ブラウジングしたり。したら iPad Air は大活躍ですね。
プロはどうなんですか？
軽くなるんだったら。
いやいやいや、でかくなるから軽くはなんない。
でか
くな
る。軽
くって、こう、うん、重くなるとは限らないじゃないですか。
まあ、まあ、限りはしないけど、今のエアーもだいぶ薄いからな。
ただ伸びるって話はありますね。あ、ディスプレイが生産できない場合になると
。あ、そうなんですね。
大きい、画面が大きいことに対して多少メリットは感じますけど、重くなったらもうこれ以上重いものは持てないんで。
まあね。
片手で持つ状況が多少なりともあるハードウェアだと思うので。
うん。
エアーもちょっと重いですけど、iPad mini が欲しいと思っちゃうのは、その大きさとか、まあ、軽さによるところが大きいので。
うん、なるほどね。
軽くなってほしいなと思いますね。
まあ、じゃあちょっと9日のイベント注目ですな。
要期待ですね。
久々だよね。なんとなく久々な気がする。
最後 iPhone じゃないですか？最近。
そっか、iPhone が自分的にかなりスルーしちゃったから久々に感じるのかな。
なるほど。
うん。iPhone 6、6 Plus を全くね、触ってないから。いや、5S いいよ、本当に。5S 最高ですよ。
否定はしない。
ちょっとね、なんかね、Nexus 6の使い道をね、ちょ、無理やり作ってる感が出てきてしまっていて。ブログにね、三台持ちがって言っちゃって、しかも Nexus 6の使い道は別途語りますみたいにこう、もったいぶった割に、うん、そんなに思い浮かばなくなってきたみたいな。お風呂で使うみたいなね。
お風呂で三台持つわけじゃないじゃないですか。
あ、いや、その Nexus 6はお風呂で使うみたいな感じになってきてるんで、ちょっとね。
今爆竹の音がした。
そうですね。その通りです。じゃあ、
そろそろ仕切り上げろということで、じゃあそんなところでしょうか。
はい。
はい。
はい。じゃあ、松尾さん最後、締めお願いします。はい。
今週もバックスペース .fm をお聞きいただきありがとうございました。
次回、バックスペース .fm88 回の配信は、先日行われた IT メディアバーチャルエキスポの2015春の特別会アーカイブを配信する予定でいます。ちょっとタイミングがもしかしたら前後するかもしれないですけど、ちょっとイベントの当日トラブルがあったりして、配信できてなかった部分とかもあったみたいなので、アーカイブ版は完全版としてお届けできたらいいなと思っていますので、お楽しみにということで、庭さん長々とありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったです。ありがとうございます。
は
い、
ぜひまた、ちょっともう話したい、案の定話したりない感じなので、また近日、ぜひ、
はい。
ポッドキャストに距離を置かずに。
そうですね。まあ、徐々に、はい、徐々に。
参加してください。
はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
お疲れ様でした。ありがとうございました。今週もお聞きいただきありがとうございました。